じゃあ、つなぎまーす。つなぎまーす。つなぐか、つながったかな。つながった。つながった
ー。浅政さん、聞こえてたら、メールください。
浅政さん、なんか仕事ってない？
ちょっと遅れるみたいな、記事が、ね。
あの、ホットラインがあります。
あホットラインがあるの、はい、仕事中聞いてんの？
いや、もう、帰宅したそうです。
あ、帰宅した。
あ、そうですね。そうだ。
マイクだ。こんなに行った方がいいかな。どんどんどんどん。よ
し。はい。あ、テステステステス。トミーです。皆さん聞こえますか？ラジオの接続状況はいいようです。
トイレです。一人しか入れないトイレなんで。
そうなんだ。ええ、
結構不便です。
直さしてもらいたい。
逆ですよ。OK ですか？アピールどうですか？
いやいや、あの、
シャンパンも使えない。
始まってから、サーンってやったりとか、まさペリみたいな。
なんかグラス大丈夫かな。
僕あの持ってきた割にシャンパン慣れてないんでお願いします。
いやまだ閉めててまだいいんじゃない。
あの
まだ
すぐあ
れ、ね、あこれ
まだいいよ。それ水泳がしてて、
そうね、うん、あの箱のだけです
よ。質問の量をスレッド
出ろ。それとなさそうだ。
あ、ミニミタロウさん。あ、ありがとうございます。
じゃあいつでも今59分。
59分。じゃあもういいかね。
てかマイクどこにあるんですか。
ああ、そうですか。入って
ます。あ、入ってるんですか。
入ってる。
今下手だもん。
じゃあ2時になったんで。
もう週
半お願いします。
大きいかな、これじゃあ。これ黄色いっちゃうと大きいんだけど。大きいかな。
This is rock and roll radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones.
もうちょっと話してもいい。
すごいですね。 出てますよ。2回目ですか。
はい、皆さんこんにちは、トーイックブリッツレディオです。今日はですね、スペシャル番組です。今日は長野から土佐健さん、あと、愛知とか言っちゃっていいの？
いいですよ、はい、そこまでは大丈夫です。
愛知から、ウッドさんにですね、お越しいただいて、あとトミーさんはこの辺だね、東京都民のトミーさんをお招きして、ここ五反田のレンタルルーム3という、なんかすごいとこ来ちゃったな
会場がですね部屋を開けた途端2人掛けのベッドがありまして、右脇にはやや小さめのジャグジー式のお風呂がある、非常に環境がいいですね。
ここ何畳ぐらい、6畳ぐらいかな。6畳の中にシャワー室があって、洗面所があって、あ、じゃあちょっと乾杯しよう。
違うもん、
はい、
今日は、恵比寿超長期熟成限定醸造2009、はい、乾杯します。
お疲れ様です。超熟成ってどんくらいこれ熟成してんだろう。
超長期ですね。
5年とか。
美味しい美味しい美味しい、
まあ、通常なんか、あの一般的に言うと1ヶ月ぐらいらしいんで、それよりは長いんでしょうね。
じゃあ3ヶ月ぐらいかな。あ、なるほど。普通のエビスとちょっと違う。
はい、あの、ね、ここに英語で書いてあります、ね、
英語で書いてある。
Limited version of Elvis beer has been given longer lagering time for which mellow flavor and satisfying smoothness。
なるほど、メロー、
メロ、メロ、
スムースって感じです
ね。メロじゃないです。
メロ。で、今日の番組なんですけど、今日は何話をするの？英語学習。
何を話しましょうね。
じゃあ英語で自己紹介とかなんかやる、やりたいですよね。
やりたいじゃなくて、まさまささんの記事に書いてあったっていう。
そうか、じゃあまず英語で自己紹介。Hello everyone, my name is Masaya. I'm an English teacher. And also I write TOEIC books and run TOEIC blogs. And sometimes I do internet radio.そんな感じ。That's it. Sorry.Okay, Tommy.
Hi guys, can you hear me? Good to see you again. And I'm not supposed to hear today, but the guys are got me. So I'm pleased to hear, and I enjoy your time. Now sit back, relax, and have a good time. Thanks.
You. Okay.
Okay. Hello, everyone. My name is Tosa Ken, not Tosa Inu. It's rude to the genuine Tosa Inu in Gochuk lecture. Now, I live in Nagano Prefecture.And I work for a manufacturing company which produces many printers. So I think in this season, many people may be using the printer to print your New Year's greeting cards to your friends or family or colleague. And today, this is.The second time I came here for TBR in Tokyo, so I'd like to enjoy this time with heavy English learners. Thank you.
Thank you. Yeah.
Hello everyone, I am Wood, the owner of one blog, Soka Makotoka, in which I've written a ton of articles for over 4 years. First of all, I'm honored to be here, honored to attend this radio, the radio, TBR. And I'm also glad to see Master Kanzaki, Tosaken-san, Tomi-san in person. Most of you listening to this radio don't know who exactly I am and why I am here, but I do know I could tell some differences between you and me in that way to learn English, especially by how or from which. But I do know, I believe, the spirits for English. The aspiration that we want to improve, the feelings that we want to polish English skills up. I do know we have the same ones. So through this radio, I hope we could share a lot of views with each other. And I hope I could get something new from three great person. Anyways, let's enjoy this radio and may God of English always be with you. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you for coming.
もう終わったみたい。
そうだ、今日言ってたんだけど、あのさ、なんか時間決めて30分ごとに日本語から英語に切り替える。
どうですか？意味がよく分かりません
。初めさ、日本語で喋ってんじゃん。
はい。
30分、タイマーかけて、30分経ったら、英語に切り替えて、そこから英語で喋ると、
うん。いいですけど、あの、リスナーの人がついてくれれば。
いいよ、リスナーは。リスナーの人にも分かるように。分
かりやすい英語でしゃべる。
何の TBR ですか。じゃあちょっと待って、25分、15分単位にしようか、ね、
はい、
じゃあ初めの15分は日本語で、
日本ですか、
いきます、はい。で、なんだ、英語学習法の話だね、
はい、英語学習法、
今日はウッドさんとトサケンさん日本語に語ってもらって、ああ私はいい人を今まで演じてたんで今日は毒舌に回ります。
怖いなぁ。
トミーさん何がいい？
あ、僕はありますよ、大丈夫、
いいやつ、
いや大丈夫です、
ある。じゃあね、じゃあ土佐健さん今はすごく英語のレベル高いですけど、何、英語の学習を始めたのはいつですか？
英語の学習を始めたのは、まあ、皆さんと、まあ、一番最初、まあ、英語と知り合ったのは、まあ、中学生の時です。でも、実際、中学生の時、英語が、まあ、面白かったかとか、楽しかったかっていうと、全くそんなことはなくて、すごいつまんなかったですね。で実際、高校に入学して、高校2年生までの、普通の授業っていうのは僕にとっては退屈な時間以外何もでもなくて、よく全然違うことをしてました。でも実際やはり大学に行きたかったっていうのがありますし、実際僕の学校って田舎の超大学に行ってもいいし専門学校に行ってもいいし就職してもいいしっていう何やってもいいっていう感じだったので、特に入試に特化した授業とかもそんなものは全くなくて、で実際、まあ、模擬試験とか受けてももうすごい低いレベル、学校自体も低いし、全国レベルの模試なんて受けるともう下の方ですね。だから本当英語なんて勉強もしてなかったし、実際受けても全くダメでした。で 実際あのやっぱりその大学入試を考えて、まあ、まずは、まあ、やっぱり英語って配点が大きかったし、英語がない学校って、まあ、ないと思います。まあ、あるかもしれませんけど、でもやはり将来を考えた場合に、まあ、英語は多少、まあ、しゃべれたらかっこいいなとかっていうのがあったんで英語を勉強したんですけど、まずやったのは、中学校英語を、中学 1,2,3 年生のまとめ編っていうのを買ってきて、でそれを、やってみました。でその後、まあ、文法、まあ、文法、まああの何これはこの括弧に何が入るかとかいう、まあ、本で言ったら基礎英文法問題成功、まあ、テックス加藤さんが基礎英文やられました、基礎英文法問題成功と、あと基礎英文問題成功で、そっちは和訳をする方をやりました。でそれをやった結果、まあ、順調に英語力は上がりまして、リスニングは一切なしでした。でも結局、まあ、そんな甘くはなくて大学は落ちまして、で浪人した時はもう基本的にはもうあの長文にしても何にしても英語が読めるっていうのは結局文法的にも意味的にも文章の意味がちゃんと 100% 正確に取れるかどうかだと思っているので、あの SVOC とかのああいう構造分析とかも、入試あの浪人としてはやり始めて、で結局その頃からもう ある一定の期間苦しい時期を超えたらいきなり英語が読めるっていう時期が来て、
まあ、それ、ね、受験勉強はそういうのを続けていて、
そうです。でそれその時がどういう時期かっていうと、まあ、模擬試験、まあ、ヨゼミの模試を受けていたんですけど、でその時にあの、まあ、当然問題を解かないと点にはならないんですけど、その時僕の場合すごい読めて意味が理解できて、あのあこういう意味なんだっていうのは分かったことにすごい快感を覚えてしまった。でそこからも英語だけを勉強したら英語の成績だけはあのうなぎ登りに上がりました。
スカイロケット
青天井で、でその後結局大学やっぱり好きな、まあ、英語が結局最終的に大好きになっちゃったので、英語学科に入学をして、今に至ってます。
今仕事でも英語使うんですね。
そうですね、メールはほとんど 80% 英語です。で、あとテレビ会議は、まあ、英語でやりますけど、ただ基本的に僕が関わっている仕事っていうのは、ネイティブスピーカーっていうのは、皆無に等しくて、皆さんほとんど、東南アジア系 あのノンネイティブですね。だから逆に言うと、ネイティブスピーカーがすごい聞きやすく感じるときもあったりして。
なるほど。ほら、大学入試の勉強していて、で英語得意になったから英文科に行って、
はい、
っていうので、英語で仕事のやり取りってできますか？やっぱほら、大学入試で英語勉強しても全然英語使えるようにならないって。ああ一般的によく言われるじゃないですか、はい、その辺はどう？
僕はそれは、
感じなかった、
感じないっていうか、うん、逆に言ったらその英語なんていうかな、大学受験を目指して勉強した英語のある程度のベースがあるからこそ、うん、実際それを、仕事に生かそうっていう時に結局今まで蓄えてたものが皆さん当然あると思うんですよね。で実際それを確実なものにして、あと今度使えるっていう風に転向させればそこは十分通じると思います。
僕はね、全くそんなの関係ないと思ってて、あの900点取ろうが満点取ろうが300点取ろうが話そうっていうマインドがないやつは僕全くダメだと思ってるんですよ。コミュニケーション取る気がなくて、要は英検取ります、トイックいい点取りますっていうやつが話そうと思う勇気がないやつは、うん、もう全然ダメ。コミュニケーション取る気がないやつは、うん、もう全く意味がないと思ってて、うん、でそれはもう小学校からやったとしても最近やったとしても、本当に例えば手に職がついててもうこいつと何かをやってこう目的があって こんなことしたいな、だからこいつも話してなんかしなきゃいけないんだって言ったら、話さなくても絵を描けばわかるし、
うん、
いいんだ悪いんだって感情はジェスチャーでも表せるし、
うん、
英語はそのためのツールでしかないんで、うん、そんなので細かく読んだってもうどうしようもないと思うんですよね、根本としては。でただそれを正しく早く正確に読むっていうところに関してはその英語学習ってところがすごく生きてて、例えばニュアンスの伝わり方だとかで、そのコミュニケーションを取るところっていうのは別にもう点数が高い低いって全く関係ないと思うんですよ。で
多分そこが学習のモードで話そうとかしちゃうとブレーキがかかっちゃって、
うん、
綺麗になんか文法よくなんていうんですか、正しいっていう思いが先に入っちゃうと、うん、今トミさんおっしゃったような話そうっていう何が何でもこいつとこいつに伝えなきゃっていうところが出なくなっちゃうっていうところは弊害としてはある
し、うん、だからトイックで一回聞き逃したからって実際の場面で聞き逃したってもう一回聞けばいいだけの話なんですよ。で本当に分かんなかったら相手も怒っちゃいますけど、3回4回聞いたら。だからそれがちゃんと自分が理解しようと思って入ってきたのが聞けるで、アウトプットで返せるっていうのを自分でしようって思わない限りは伸びないと思いますね、と思います。
それはまさしくまあ、その通りで、僕もそのさっきその、まあ、英検 TOEIC、まあ、各種テストはいろいろありますけれども、結局英語ができるって人にとって、まあ、いろいろまあ、意味はあると思うんですけど、例えば英語ができるっていうのはその人にとっては英語がよく話せる、英語はまあ読めるとか、まあ、使えるっていうのが、まあ、英語ができる人なのか、それともテストで点が取れるっていうのが英語ができる人なのか、それは知らないですけど、僕にとって少なくとも英語ができるっていうのは使えないと意味がないんで、当然だから僕がいつも思ってる持論っていうのは実力があれば何でもできる。で実際その話すっていうのは当然必要に迫らなければ話さないわけですよね。だから実際今、まあ、TOEIC、まあ、TOEIC SW ってありますけれども、実際受験者が TOEIC 並みにいるかっていうとそんなことはないと思うし、やっぱりそこを考えてもそのやっぱりある意味こう TOEIC っていうのはすごい受けやすい試験なんですけど、
う
ん、
そうですね、
ただ SW は受けやすいかっていうと、まあ、人によっては、まあ、別に変わんねえよっていう人はいると思います。
でそこがちょっと僕が今さっき言ってた意見とすごい矛盾するところなんですけど、社会に出ていわゆる企業なりそういう組織で例えば雇用されて何かをするっていう概念からいくと面接とかありますよね。英語話せますって言って資格がない A さんと、英語話せますトイック600点ですっていう B さんだったら企業は B さんを取るわけですよ。なぜかっていうと客観的な物差しとしての何か証拠ありますかって言った時に提示ができない A さん、ペラペラ喋るかもしれませんけど、で B さんはその時片言でも喋ってて、ただ600点っていうその客観的に見てTOEIC 運営委員会がこう引いてるランクの中であれば、その企業としてはもうそう判断せざるを得ない証拠にはなるんですよね。でそういう意味で土佐源さんがさっき言った誰でも気軽に受けられて、まあ、一定のスコアがあれば客観的な指標にはなるっていう点では英語学習っていうのは生きるかなと思います。ただ実際使えるかっていうのは私が最初言ったその自分のマインドだとか話そうっていう気持ちがなかったら要は海外行っても喋れない人いっぱいいますからね。
よく聞きたかったのは、戸田健さんの英語は基本的に受験勉強が基礎になってっていう話で、それをやってればあとは話す気があれば別にコミュニケーション上ビジネス上困らないというような感じでの解釈でいいかな。
すいません、ベースは確かに受験勉強なんですけど、うん、実際そのそこで終わったわけじゃ当然なくて、
うん、そっからほら抜けてたからさ、
はい、
それは分かってきてれば
でそれで実際やっぱりそのすみません、じゃあ大学の話もしますけどまあ英語得意入りました、でも大学に入ったら当然留学されてたメンバーとか、
うん、
まあ普通に話すわけですよね、うん、でも僕なんか行ったって話せない、それはなんでかっていうと話したこともないから、
うん、
っていうか話す機会もなかったし、うん、だから話す必要性も感じないから、うん、話そうと思わなかったから、
うん、
だから結局話せなかったんですよね、うん、 でも実際にやっぱりあのこれじゃダメなんだっていうのは僕の中にずっとあって、うん、別に読んで書けたってあの自分であの書いたり話せなかったらコミュニケーションって人対人なんで、うん、ツールとして生きないじゃんっていうことで、そこからは、アウトプットの、まあ、学習もしましたし、あと実際に話すことはしました。例えば、大学の時、まあ、ESS 入ってましたけど、
ああそうなんだ、
はい、あの例えば、まあ、ネイティブからすればすごいご迷惑なお話だと思うんですけど、明治神宮に行って外国人をハンティングして、ちょっとガイドしますから話しませんかとかっていうやつもやりましたし、あと、僕大学時代、まああのまあ、英検1級が取りたかったのでダブルスクール行ってましたけれども、そこも実際、知り合いと話すときは全部英語で、山手線とかあの電車に乗ってても日本人対日本人だけど話すのは英語いうふうに、やっぱりお互いに喋りたく、上手くなりたいっていうのを知ってるので、お互いに日本語はやめようと英語で話そうというのがあって英語で話していて、実際それがまあ今に通じています。
なるほど。
なので受験勉強は確かにベースなんですけど、その上にあのやっぱりトミーさんがさっきおっしゃったように、自分でこう話そうっていう気がないとダメだし、別にその文法は 100% 完璧とか完璧じゃないとか、やっぱりそれよりも話そうっていう気持ちがないとダメだと思います。
だからまあすごいジレンマを感じるところあるんですけど、そういうとトイックを目的化してほしくないと思ってて、英語を伸ばすための手段と捉えてほしいんですけど、ただあの TBR っていわゆるトイックでこうつながってるメンバーが結構多くて、でそれでこういろんな仲間なりトイックを離れた趣味とかでもこう知り合ってたりってところあると思うんですね。人間の幅を広げるっていう意味でもあの相乗効果が出てきた。でだけど例えばそれを手段で議論をしてディベートになっちゃうかもしれないですけど、じゃあ手段で捉えるなっていう面で見たときに、それを目的として失っちゃって、結果的に英語を学ぶ機会をそこで損失してもうやらなくなるっていうのをであれば、あのそれはまたダメかなと思ってて、でトイックをまあ目的化しててある程度まで行ったら、じゃあ自分は次に目指すのなんだろうって言った時に、そこで進化してくれるんであれば、まあそれでもいいかなと思うんですね。で議論した時はやっぱり目的じゃないよねっていう話になるんですけど、ただ今300点400点とかであのもがいてる人にとっては
OK NowIn English.
I think it's important to, not to intense into our TOEIC, and especially a TOEIC score, but there are just a way of improving English, I believe. Yeah.
Well, I think these two can be, you know, you can have both. You can...You know, you can focus on improving your English yeah. while you are also trying to improve your TOEIC score. So, well, some people like, well, there are some TOEIC bloggers who only concentrate on TOEIC score yeah. and forget about, you know, general English ability. But from my point of view, it's, well, they can do.Think at the same time.
I think I can get the both of them. I've always think about one thing, reading a lot of blogs, why people try to read aloud
yeah.
to memorize a lot of words or phrases. So the more you keep talking loud, the more the better you get
yes, yeah.
your presentation or writing skills.
Yeah.
But I think most of the bloggers don't do that.
Well, yes, some do.
I know.
Yeah.
It depends on the reason.
Yeah, I know.
Yeah. Well, some bloggers, some Toic bloggers, well, some English language bloggers, don't care about Toic so much. Well, they take Toic like you do. You take Toic twice a year, maybe, but you don't study for Toic. You don't do any Toic exercise or Toic books.
But I take Toic every year.
Yeah.
Every time. For TBL.
Yeah. So, then your score is getting better. So you don't have to. Even if your main target is improving your TOEIC score, you can do something else too. You don't have to stick to the TOEIC books. Like you like reading books and watching movies and listening to music. These kind of things are good for your English ability, which helps improve your TOEIC scores too.
So, apparently, most of TOEIC bloggers might be afraid without trying to drill quizzes, text with the textbooks. So. For example, you have 2 hours to study. So what should you do? Then most of TOEIC bloggers try to do textbooks. Amount of questions.
Then there are people who really likes doing TOEIC quizzes and those multiple choice questions.
After 2 hours, so I look back at what I did. So if I only just read books, I'm not afraid. But other bloggers, other learners, TOEIC learners, might be afraid. I didn't do anything.
Oh, I see. Right, like reading books.
Yeah, only reading books.
Not the study.
Yeah,
it's having fun. Yes. Then.
So some people write the borderline very clearly between having fun and studying.
Right. So. Yes.
I think it depends on people. Some people just taken with trick tests. But the other likes extensive reading. So I think there are several process. First, just the people are interested in English. Music, books, something like that. And the second step are people are thinking they want to improve their English. So it's easier to deal with TOEIC test. Because in Japan, most people are take TOEIC. I think they have to jump to obstacle because I think it's linked to our Japanese culture because most Japanese tend to stick or intensive the same thing. So many people are tackling with a trick test. So in that case people want to go to next step.
One thing it's a problem, people, Japanese tend to like something concrete. What you did.
Yeah.
What you did, people like. I think.
Yeah. So TOEIC test suits that kind of mentality.
Yeah, sure.
And also, some people think having fun is not a good thing. Suffering is
not
thing.
Yeah.
Yeah.
Sounds beautiful.
So yeah, I think those who take a TOEIC test think it's different between TOEIC and English conversation. But I don't think so.
Yeah.
It's same thing.
Yes.
Same thing.
I strongly think taking a TOEIC test and improving my English ability is I can balance and taking a TOEIC with improving English.
Yeah.
Because before, when I was a university student, mainly I tried to get the step test again, first grade. And but AKEN was then conducted in twice in 1 year, not three. So if I want to measure my English ability in any test, and then TOEIC is the best test because TOEIC was conducted in every two months.
Yes.
Yeah. Mm-hmm. I don't realize that we have the deadline to study. So, so for the deadline, we are struggling to get better. But
You mean so deadline for
examinations held in. A couple of times in a year, right? So that means that one of the deadlines. So we have to pass the examination.
So you prepare for that test.
But
2 months.
But the deadline makes people who study English harder.
Yeah.
So that's a good thing. And also, different people are in a different situation. In your case, you have chance to use English at work, so you're very fortunate in terms of English learning. But people like Masamasa, for example, he doesn't need to use English at all.
Oh, only fun.
Masamasa, can you hear me?
Yeah.
Me neither. I don't have.
Oh yeah, you too. TOEIC for him, maybe TOEIC is something clearly focused on whereas for example using English is if you don't have any chance to use English, what's the point of improving how to use English? So I can understand his side of the argument too, but
I guess the important thing is the distance between the examinations and the attendees, examinees. So closer to examination. I don't think it's a good thing. So
So you mean the time between, for example, the test is 2 months later, like a TOEIC, 2 months later, 2 months later, 2 months later. So the deadline is always short.
So, in order to pass or get higher score, so people tend to discard other important thing in English, such as practice to talk, such as practice write, in order to get the higher score, discarded.
So I think the times we take TOEIC test depends on our reason, any reason or motivation or anything. But I think sometimes I think usually TOEIC is conducted every 2 months. Yeah. So our goal mainly usually deadline is 2 months later.
Yes.
So then if we only concentrate on TOEIC test.
So yeah, so
I got the Masa's email. Yeah. It's a kind of troublesome to understand what you're saying.
Yeah. That's the point. We have trouble expressing ourselves. That's so, what I wanted to show you.
Okay.
We don't understand each other either, so don't worry.
So, clear English is okay.
yeah, sure.
So, I mean,
two if more minutes.
I concentrate on only TOEIC, and usually TOEIC is conducted every 2 months, so our target is too short. Preparation time is too short, but I think it's more important for us to have a target in the long run.
Yeah, yeah. So
in 1 year.
Yeah. So it doesn't matter whether your score is going a little up, a little down.
Right.
So so I'm not saying, I don't think, I think TOEIC itself is good test, good examinations. So it depends on examinees.
Yes.
Twice in a year, I think it's...
Yeah, again, it depends. Well, again, if TOEIC is the only source of motivation, you know, the more you take TOEIC, that's the better, because then you get more motivation. If it's twice a year, 6 months later, I have 6 months, so you may get lazy.
So I think if some people are
あの今の英語のやり取りで何かあればコメントをください。
なんか言いたくてうまく言えなかった。いや、瞬間忘れちゃって、大丈夫です。はい、大丈夫ですか。あ、ビールですね。あ、エビスビールですね。はい。あ、なんかそれ多分ちょっと吹き。議論にはなってるんですかね。まあなってると思うんですけど。でもあれですよね、TOEIC を例えばその、まあ 毎回受けるっていうのはやっぱり、前まで TBRとかがあったからっていうことであると思うんですけど、やっぱりその毎回定期的に受けて、その人にとってですね、2ヶ月に1回っていうのが多すぎると思ってないかもしれないし、ちょうどいいと思ってるかもしれないし、やっぱりそれで毎回実力の伸びかなんかをチェックしたりっていうのもあるし、じゃあ毎回受けるのがいいか悪いかというと僕はあまり良くはないと思います。
いや、俺いいと思うよ。毎回受けるからって言って直前対策だけやってればダメだけど、要は直前対策やんなかったら、例えばそれをなりわいというか職業にして、やっぱ問題の解析をしてこういう傾向が出るとかっていうのが分かるっていうのは英語力とはまた違う領域では1個メリットあると思うんですね。でその、もう一方でTOEICって
公開ですが年間8回、うん、で IT も受けようとすればほぼ毎月受けられるじゃないですか、うん、でそうすると1回受けて次の期間が1ヶ月しかないっていった時に、うん、トイックだけの勉強しようと思うと、うん、その例えばディクテーションとかできれば英語力伸びるかもしれないけど、うん、で問題解いたり傾向に走っちゃうと、うん、そのパターンだけにこう集中するっていうのは英語力が伸びるかっていうと僕はあまり伸びないと思ってる。
あ、だからそれをやらなければいいんだ。
だからそれが怖いと思うんですよ、うん、毎月受けちゃうと。あのさっきそこがちょっと自分の表現足りなかった。
普通さテストの前ってさ、ね、問題解くじゃん、それ解かないでテストが問題解く練習だと思う、
ね、それが あと特定領域にもよると思うんですね、うん、例えばトミさんが2010年は全くそういうあのトイックの問題をやらずに、
来年は僕トイックの勉強はもうやらないで受けようと思って、う
ん、でそれだったらできると思うんですけど、
あのね、
うん、
トイック受けるのはすごいいい。なんでいいかって言ったら、だって2時間テストと同じ状況でっていうか、テスト自体じゃん。
英語と対応できますからね。
2時間集中して、うん、あの何一生懸命聞いて一生懸命急いで解いてっていうのは
一番ありだと思いますね。
一番のテスト対
象、本番やっぱり実践、そうある意味実践ですから、
うんうん、実践が練習だもん、
ね、でそこの境地に、うん、さっき言ったトミさんの例を出したんですけど、うん、一定のこう成果というか、うん、部分まで突き抜けて人がやるとか言うならいいんですけど、うんうん、ただまだその何点欲しいと思ってる特定の人がそういう悟りの境地みたいになれるのかなっていう、
うん、
例えば500点600点だった人が730とか、
毎回受けてる方コメントをください。
500点ぐらいだときついかもしれないね。
きついですね。
500点ぐらいだと多分半分は勘で解いてる、う
ん、でその、まあ、2回しか受けてない、年に2回しか受けてないので、うん、あんまり言えませんけど、そのやっぱり点数って自分にとっては僕俗人なんですごく重くのしかかるんですよ。素晴らしい年出てくると、
ね、例えばもう満点にしたければいいし、なんか自分が思ってたよりだいぶ下がってたら、やっぱり単純にショック。
そうそうそう。でよく得点プラスマイナス何十点って言うじゃないですか。トイックのその点数計算で。
スコアレンジ。
で標準偏差。それでもやっぱり例えば895だと、やっぱりずんと重くのしかかると思うんですよね。795だと重くのしかかるっていうのを回数受ける中で、1ヶ月の期間があって、で、1週間受けると3週間で結果が出ましたっけ、インターネット上だと。でそうすると結果が出た頃にもうすぐ次の回がある中で、まあ、神崎先生がおっしゃったような、うん、その問題を解かずに、うん、王道っていうかそのコツコツとやる英語の勉強をやりながら受けられるかなって自分で思うと、
いやブロガーを見てると分かるんですよ。で神崎先生の言うと本当おっしゃる通りで、日々やっぱり自分の英語を改善するためっていうのは、まあ、ひょっとしたら問題解くのが英語力その人にとって上がるかもしれないし、まあ、いろんな方法ありますよね。映画見るなり本を読むなりで、ただ結構そういう情報によるものではなくて、やっぱりある人がこういう本をやってたとかっていうと、じゃあこれを買ってやってみようと思いますっていう方が多いわけですよ、うんうん、ブロガーの方って、うんうん、そうすると、まあ、そのもう一方で例えば洋書を読むとかね、例えば名古屋だったら結構違うアプローチで、うん、例えば映画のなんか台本題材にやるとか、それはすごく素晴らしいと思うんですけど、そのもう本当に問題だけに一生懸命になって、いわゆるもう TBR 終わった後のラジオが楽しみで毎回受けてますって方もいらっしゃると思うんですね。だからそういう人が問題集だけやって上がるかっていうと、最終的には上がると思うんですけど、うん、伸び幅はそんなにないかなと思う。
それにしても2時間そこの会場に行って集中するその2時間の意味っていうのがあると思う。
いや2時間の意味も あるんですよ、
うん、
そこに英語だけで接することできますからね。でただその2時間の中で200問と対峙するわけですよ、
うん、
で、ある一定の領域まで伸びた人に関しては200問は結構苦痛じゃなくて、まあ、ギリギリ解けてやったとか、うん、ちょっと塗り絵になったみたいなところで済みますけど、それが500点とか600点ぐらいの人ってもうかなりやるんだけど、どんどん問題あるし、
730点ぐらいかな、
うん、だから結構それ730点ぐらい超えると、だから毎回受けることで自分の弱点が見えてきて、次回までここ潰すためのこうストラテジーとか持ってる人は毎回受けると、
逆にさ、例えば500点ぐらいの人ね、500点ぐらいの人でマーティンさんって500点ぐらいだ
っけ、ね、460点、
460点ぐらいで、マーティンさんもトイック毎回受けてないよね。
去年までね受けてたんですけど、途中から今年ブリッジに転向して、でちょっとこう頻度変えたんです。11月受けて結構ガクッと下がる。
例えば彼なんかの場合も英語は普通必要ないじゃん、仕事で全然必要ないし、ない、必要性もないし、英語使う機会もないし、うん、でそういう人がトイックを目標にやってて、うん、トイックをがあるからモチベーション上がってるっていうのが、う
ん、なんで、うん、それが僕議論の中で言ったのもあるんですけど、うん、だからトイック受けちゃダメなんだってここで結論出しちゃったら、
う
ん、
それは違う、
トイックだけをで受けてる人が、うん、じゃあやめたって言った時に下がっちゃうんで、
う
ん、
そうでしょ、
そう
そういう話、そういう話、
うん、だから
例えばそれが、例えばマンジンさんの例にして、うん、6ヶ月後にトイック受けるんですよ、はいはい、で今あと6ヶ月ある、
うん、
って言ったらさ、モチベーションが持つかねっていうところなんだよね。
いやだ、
2ヶ月だったら、
う
ん、2ヶ月だから、
それはもう僕の結論は、うん、もう人によるんですよ。
で、
6ヶ月目指してちゃんと自分でスケジュール描いて、うん、この期間こうやるこうやるってやる人もいて、ゴールつく人もいれば、途中で飽きちゃって英語やめたっていう人もいる。で、そのもう一方で、その例えば毎月極端に言えばあったとした時に、うん、じゃあ頑張るぞってちょっと上がっていく人もいれば、もうなんかもうそれの1ヶ月のタームがもうきつくてきつくてしょうがないって人もいると思うんですよ、
うん、
で、またダメだった、で次の模索してるうちにもう試験来ました、またダメでしたっていう可能性もあるから、それは結局人によると思いますね。
だから6ヶ月先だとだれちゃってやんないっていう人は受けた方がいいよ。
受けた方がいい。
まあまあそうですよ。
そう俺だって全然さ、
いわゆる
マラソンやんなきゃと思って手賀沼マラソン申し込みしたらやるけど、うん、去年一昨年って申し込みしたら全然走んない。
今年漢字検定やらなかったですね。
あ、やらないね。
にちゃんオフ会の時に問題集買ったんです。
全然やらないから持ってこようと思ったんですけど、なんか、
だから俺みたいに意志が弱い人はちゃんとっていうか、なんかそう、
今はデッドライン決まってると、
う
ん、例えば編集の締め切りなんか破れるけど、お金払ってやるから、
ですからそういう毎月そのタームの幅を狭めた場合は、なんですか、その数字に現れることが時間かかるなっていうところは理解して受けた方がいいですよね。
でその間に何やるかは、まあ、その人のセンスだよね。
そうですね。
こんなのやってても全然伸びないだろうっていうのさ、うん、
で
分かる人は分かるけど、分かんない人は分かんない
から、ね、英語力って何かってこと自体が曖昧になっちゃうんですけど、うん、そのあたりはそのコツコツとのやっていかないと伸びない部分と、うん、まあ、対症療法的にやれる部分と、うん、両方あるんだっていうことは、
対象療法的はいらないね。
でもトイックでやっぱり点数ちょっと欲しいとか思っちゃうと考えちゃうんじゃないですか、うん、もうなんかいつもそういう誘惑に、
まあ、
な
んすいません、10秒だけ、松本さんが英語のやるとき要約してくださいって話をしてたんで、今の話の延長線上なんですけど、うん、例えば毎回受けるとか、うん、その結構人によって、どうなるって話で今来てるじゃないですか、うん、だから英語で話したのはそのトイックと英語を伸ばすための学習っていうのがあって、それを別物の領域で考えてたりする人がいるんだけど、うん、実は全く一緒の話で
両方やることも可能
だけど、人によってやっぱりいろいろなアプローチがあるという話で今ここに来てるという。
あと人によって状況も違うから、例えば土佐健さんみたいな状況だったら英語を使うっていうのが
身近にあるから英語使う力を伸ばそうっていう気にもなるけど、うん、正野さんみたいに英語は別になくても仕事とか日常生活全然困らないところにいるような方だと、なんかそういう TOEIC とかはっきりした目標がないと英語に対するモチベーションが続かないんじゃないかなっていう、うん、
要はだ我々ってやっぱりそこは目指すところは別に違っててもいいと思ってて、うん、ただまあ TOEIC っていうのを切り口に状況を共有してるわけですよ、
うん、そうそうそうそう、
でやっぱり中には去年からこうブログが僕やってるんですけど、うん、英検にこう一時的にシフトしたりとか、うん、ウッドさんみたいにこう年間の中で自分の受けられるペースでやる方もいれば、やっぱりもう本当にスコアだけこう集中して、例えばハマーさんなんかも満点で、今マサマスさんは900点みたいな方もいて、でそれは決して否定できない、
否定はできない
ですよね、その人の目標なんで。
そう、
ただ僕はこう思うって言ったことはやっぱりみんなもそういうポリシーがない人はあのダメかなと思ってるんですよね。
TOEIC 実際あのど僕ひょっとしたら否定的に取ってるような書き方しちゃってるかもしれないですけど、 TOEIC、うん、そのものは結構好きなんですよ。試験好きなんで。
そうな
の。僕22個ぐらい試験
取る、ああ国家資格
取ってるんで。
すごい
取るのはやっぱ
り。でもなんで TOEIC はあんまり受けないの。
いやあの TOEIC に惚れちゃうというか好きになっちゃうとあのでさっき言ったようなあのだからまさまささんとかトミさんのやりとり見てて、自分もやろうかなって思っちゃうのがあるんですよ、あの問題を。でもあここでやっちゃうとみたいな、そういうところの誘惑。やっぱりやって楽しいんですよね。あので丸がこう連なるとあできたみたいな。
いやだからそういう意味で言うとゲーム性あるんですよ、うん、トイックって、
ね、
情報処理をしていくじゃないですか、
うん、
ある程度英語が分かる読めてくるとなると、うん、自分の中で一問にかける時間もこれぐらいだって言って、うん、本当に分かんなかったらもう選ぶしかないか、ここで考えたら塗り絵になるかっていうのは、うん、その人の判断力も問われるから、うん、単に英語力じゃない領域も問われてると思いますよ、うん、でなぜならやっぱりビジネスコミュニケーションを世界の中で、だからアメリカ人とかイギリス人じゃなくて世界の中で英語を使う人とコミュニケーションを取るため の実力をなんかこう客観的に測る試験ですからね、トリックって。そういう意味ではよくできてると思いますけどね、うん、
であの前もさっきお昼ご飯食べながら言ったんですけど、僕にとってあの8月15日の前田先生と神崎先生のお話って TBR の中で珠玉 の一つだと思うんですね。で
マスターピース、
うん、あの公式問題集だとかリスニングボックス、リーディングボックスの使い方っていうのは本当にただ問題を解くだけじゃなくて本当にいろいろ使えると思うんですよ。でそういう意味では同じ 手元にあるものを違う角度から、あのトミさんがウーゴをいろんな角度であのやり込んだように、そういうことで
ウィーディングね、エフェクティブウェイトランドランクシ
ー、そういうなんていうんですかね、あの広げ英語力っていうものにつなげていくことはできるんじゃないかなと思うんですけどね。
え、ウッドさんなんかどうやって、あのさっき草木さんに英語学習しみたいな話してもらって、
はいはい、
ウッドさんなんかどんな感じでした。あ、ではここから
マジっすか。
グッドタイム。
あきついな。
So did you start learning English at junior high school?
Junior high school, yeah.
Were you good at it?
Before, when elementary school, I did love watching movie.
Oh, in,
so,
in,
yeah,
in movie in English?
No, with the Japanese subtitle. But yeah. At that time, the rental yeah. video store started spreading out all nationwide.
Right.
So, my mother's friends had a video player, two video players. So every time I rent a video, I bought it to her house and
made copies.
Copies.
Ah.
So I watch it again and again and again and again.
Yeah. Yeah.
So, and
you did it. Even before junior high school or
elementary school.
Yeah.
And when I was high school, my younger sister liked learning English, and she asked my parents to invite foreigners as a host family.
Oh yeah.
So total four Australians.
Right. So Australian students stay at.
Only 1 week or two weeks.
High school students or junior high?
Junior high school, I think. Yeah. And then at that time I played the guitar, so in front of the foreigners, I played the Beatles or.
Oh, you played the Beatles for them?
When I was high school,
yeah.
I turned myself into playing the guitar.
Right. So you started actually using English to communicate with people.
Since 30 years old.
Yeah.
30 years old.
30 years old.
30 years old. When I was 30 years old, I wanted to do something new.
Yeah.
Actually, 7 years ago, my friends and I established our companies, started launching, except my business, I wanted to do something.
Yeah.
So when I was junior high school, I loved reading Agatha Christie.
Yeah.
And,
Agatha Christie.
Agatha
Christie. Yeah. All right. But at that time, I just translated the books. When 30 years old, I wanted to read original one. So I start learning English, and at that time I thought speaking and writing is the priority.
Yeah.
In my top priority?
Yeah, top priority. I thought it.
So did you study for university entrance exams?
Actually, 3 or 4 months only.
Yeah.
Until October, my third grade in high school, I was crazy. I was crazy for my band.
Yeah.
I don't know what to say in such in English. Actually, my
your scores.
My
parameter.
Parameter.
Yeah.
Parameter was 30 in October. In October, third grade. 30.
Yeah.
So my teacher told me, you had no university to go to enter.
So, because you had some English Australian student at your home, you could speak English.
Yeah.
You're not very good at exam type of English.
When junior high school.
Yeah.
I was good at English.
Oh yeah.
But in high school,
you're not very good at studying.
Because in order to enter my high school, the purpose of enter my high school is to play the guitar, not study.
Oh,
so after entering the high school, my purpose to study had finished.
I see. So you are very into music.
Uh-huh. So every day I practice 5 or 6 hours playing guitar.
Oh. Yeah. See. Then, how about after university, did you study English?
No.
No. No.
Nothing?
Nothing.
Okay.
Nothing. Instead of learning English, I started studying other examinations.
Qualification. So you study a lot at university, but not English.
Yeah.
You study something else
To
get national
qualification. Yeah.
Qualification. So when did you restart learning English?
Oh, 30 years old.
Oh, yeah.
And reading books and watching movies, so listening to music.
Uh-huh.
My way to learn English.
Yeah, what I found very interesting is because you wanted to have a chance to speak English, speak English,
uh-huh.
You started to go into.
First of all, I thought this.
What you mean?
You haven't read his blog.
Actually, the conversation school was appeared in my mind.
Yeah.
But I thought it's not a good idea because I didn't want to be satisfied to just be. School.
Oh, I see. In a classroom situation.
Yeah. And it costs you a lot, doesn't it?
Uh-huh.
Yeah. So one of my friends suggested the club.
Yeah.
Of night.
Yeah.
Yeah.
Oh, before that,
yeah.
I searched the chances. I see the chances to talk, such as chatting.
Yeah,
I think it's good.
On the internet.
Yeah. Yeah. So I have two masters in Yahoo chatting system.
Yes. Yeah.
And I sent a ton of mail to her, to my master, and it checked. After that, I went to the club to
speak to
your favorite
Filipina girl.
Oh yeah.
How did it work?
Yeah, very well.
Yeah.
Very well.
Can you talk about that? Maybe some people are interested in.
so how many?
As Tommy-san said. The motivation is a very important thing for writing or speaking.
It is, yeah.
So, in order to make girls fun.
Attract girls.
So we have to
do something.
Do something.
I think it's good things to get something with only people.
Yeah. Tommy also likes chatting with girls at the bar.
I often go to the park.
Yeah, British pub.
Yes, we disperse and drink a beer and have a dinner and speak a lot of people. In my case, I have a table next to somewhere and they have a small talk and we become friends with English. But in my case, most native speaker think Japanese people are shy and patient, and
they sometimes ask me why.
Yeah.
I think it's in the Japanese culture, a kind of Japanese culture.
Yeah.
But most people also, but another not so, I think. But I think it's important to speak a lot.
Yeah.
To learn a language.
Yeah.
So now I speak a little bit English, just with the French and German English.
Yeah.
So I hope I keep going to pub.
Yeah. Right. Yeah, usually people first they go to Philippine pub, they make friends with Filipino girls. Then they start, you know, to learning English. Uh-huh. But in your case, it's the other way around.
Uh-huh.
You want to study English and go to the
pub.
So. Ah, so that was very interesting.
Yeah, so. So I was in love with one girl,
yeah.
And in order to get her, yeah, I got a lot of expressions from music, especially love songs.
Yeah.
And every time I listen to music,
yeah.
Oh, where's my expressions? Where is my good expressions?
Right.
Oh, this is a good expression. I got it.
Yeah. And you.
I use it.
Yeah. That's
is it okay to broadcast this conversation?
But it's on his blog, so
yeah.
you're interested.
You can read my article.
Yeah.
So
it's great.
So even though I don't have chances to talk, to use English in my business so much,
yeah.
But I have a lot of chances to use English in my private life.
Yeah.
I think I'm lucky.
Yeah, and also that's maybe some of them are not interested in Filipino girls, but
I am.
What did he just say? It can apply to anyone. Like if you need to write emails in English, business mm-hmm. email, you know, you have to look for the expression in, you know, somewhere, so you can then you see emails in TOEIC test book, then you can steal the phrase and you can use it. And maybe when you do part 3 exercise, you can, you know, you can learn some phrase that you can use when you go to Indonesia next time. Or Malaysia? Indonesia?
Malaysia?
Indonesia. Yeah, so.
But now that you don't need to go to the club,
mm.
Filipino club, because many Filipinas get the spouse,
mm.
get the spouse,
yeah.
So how their Japanese is getting better,
mm.
So I don't have, now that I don't have chances to talk,
because they
English.
Speak Japanese,
yeah, so now that it's useless, it's not effective.
はい、じゃあここ からまた
日本語
なんていうタイミングで
15分間、かかった
ん
じゃないの何？15分スピーチ
いや、なんか、マサモさんが裏掲示板やって
るあ裏掲示板やってくれてるね、うん、この間も名古屋の時やってくれていてありがとうやってくださってありがとうございましたコメント残さなかったけど、見てます
これ天馬さんにもちょっと驚かれたんですけど、
うん、
最初1回目のトイックのテストを僕何の準備もせずに、
うん、
試しで受けてみたんですよ、
うん、
だから青いシールが貼ってあることとか知らなくて、
うん、
あとリスニングから始まることとかも知らなくて、うん、で
やってたんですけどちょっとシャンパン開けようかね、
はい、あ、はい
そうそうもう冷えたら
で、ええ、それで
で、その時の話せない苦しみと、まあ、今は1回だけなんですけど900行って
今の話せない苦しみってあんま変わってないんですよ。そういう意味では、
でも話してる、
いや、あの、あれですか、もどかしさっていうんですかね、そのそういうところは、あの、なんか点数では埋まらないものがあるなっていうのは、あの、思ったりするんですよ。
埋まんないよね、俺も99で取って
る。いや、点数って取れば取るほど不安になるし、なんだろう、例えば800点730ってこの間僕記事にしましたけど、取った人がどう思うかって言ったら全然多分満足してないでしょ。狙って取る人ってその自分がそれ超えたところを絶対ここ取れるぞっていうのを持って狙う人はいけると思うんですけど、例えばね、土佐健さんも990狙わなくて取れた。
そうです、狙ったら取れません
っていうからのがね、っていうか
僕の場合って、なんか何でも今まで、まあ今までって言ったら英検だけは違いましたけど、なんか狙って取りたいって思うものは、まあ英検は狙って取りたかったんですけど、トイックって結局今回は8年ぶりに、まあ去年ですかね、受けたってことで、まあできたらいい点取りたいなって思って別に狙って取ったわけじゃなくて、うん、だから、面白いもんですね。狙って取ろうとしてるときに取れないように何も考えないで無心で受けてたら取れるっていう。
ああ、なんですよ、ね。
いや、で逆に言うとですね、なんか9月の試験か、今年のハマーさんと話してて、9月は満点取るテストだったよねみたいな話をしてたんですよ。
なんでなんで？
いや、比較的優しかったんで。じゃハマーさんが985点
だったんですよ。ああ、リーディング
一問間違えて。で僕が965点だったんですけど。
問題が優しかった、
ね、問題がやっぱり比較的優しかったんですけど、うん、
いや問題が優しい方がかえってさ一問なんかケアリスクさ、
そうだから意外と、なんだろう、得点が出やすいんだけど、うん、満点っていうのを目指しに行くと、うん、例えば一問ミスしたらもう完全に下がっちゃうとか、
10月満点だったり9月満点だな、
うん、そう、だからそこは英語力とかそういう領域じゃないんですよ、
う
ん、
そうそう、
満点っていうのを目的にしたときに、あ、やっぱりちゃんと、うん、でそういうときって時間すごく余るんですよね、うん、20分とか、
あ、余んない
こ
れ
ね、あのこれ、ま、先週ちょっとアズライトさんと話してたことなんですけど、先あの英語この間準級の終わった後に1週間後に1個国家試験受けたんですよ、うん、で無事に受かったんですね、
うん、
で、その時に
アズライトさんおめでとうございます、
うん、で、あの、あ、受かったの僕、
え、あ、
僕が、え、あの、英検の後に別の国家試験を、英語じゃない国家試験を受けて、
おめでとうございます、
で、あの、その時、大抵の試験ってな7割、8割、うん、取れば、まあ、合格じゃないですか、うん、ってことは逆に言えば2割、3割落とせるわけですよ、
はいはいはい、
だから、1週間しか僕なかったんで、あ、もうこの部分だけやって、あとは捨てようっていうふうで、そういう取り方したんですよ、うん、だから実際7割ぐらいしか取ってないんですよ、試験、うんうん、でも、トイックって990になろうとすると1問も落とせないから、ね、ちょっとそういう意味では得意な試験ですよねっていう話はしてて、
いやいや、でも それってだから満点を目指そうと思うからの話であって、
いやでも、いや待って、いや900以上でも、
いや でもですよ、でもですよ、
うん、
一問とかリスニング落として満点取れるのは逆に言うと甘いっていう見方もできる
わ
けですよ、ね、ちょっと分からない、
ブーブクリソン
っていう、高そうな、
ブーブ、
いやだから、うん、それ考えると例えば明らかに間違えてるなんか問題が違うとかってんで悪夢は別にして、うん、間違えても満点になるっていうのは、うん、なんかおかしい気がしないでもね、でそれはトイックも言ってるわけですよ、うん、だからあのよくブロガーの方が満点とかって言ってる概念は違ってて、うん、最高点なの、
うん、あ、そうね、
で満点っていうのはちゃんと100問に対して素点で100問取ってますっていう人が満点って言える話であって、
トイック満点の道とか、
はい、あ
のブログ名につけてるやついるけど
さ、いますね、最悪ですね、
なんか素人っぽいよね、
ほんと素人です素人ですからで、いや、それもあるんですけど別に目指さなくていいんですよ、
うん、
ブーブーブーブーつけた以上非常に今困ってるんですけど
ただやっぱり年に2回しか受けない自分ですらやっぱ次はなんか、うん、あの前の自分より、うん、そうそういい点取ろうみたいな。
だからそれは、うん、あのやっぱりあのあれなんですよ、みんな男の子だから、うん、
いや女の人も
いやそれは後で話しますけど、やっぱ満点を取りたいわけですよ、うん、
開けます。あ、やべやべやべ、
あ、シャンパンが今開くみたい。
あ、これ結構圧力強いわ。
みんな今怖がってます。
あ、やべやべやべ、来て来て来て来て来て、
なんかマサペリになりそうな。
うん、やばい、来た。
うおー、あのマサペリの時と違いまして泡がこぼれずに。
あ、冷えてる。
ピンクじゃない。
いや、ロゼヴィンテージ、ロゼのヴィンテージ、
ドンペリに次ぐワイン
を、ブーブー、
ブーブークリコですね。
ブーブークリコ
さんが持ってきてくれて、
だから全然良さは分かんないんですけど、
この時間帯英語で話さなくて本当に良かった。
ホストの友達がこれがいいって
言ったんですよ。うちの社員で元ホストのやつがいて、ドンペリと同じぐらい。
フットさんの会社がホストなわけじゃないですか。
ホストではないです。
フットさんはホストクラブを運営してるんですけど。
ホストクラブを応援してます。
あ、応援してるサポーター。
まあ、いろいろ、あ、そう、で、掲示板一回読みましょうか。
あ、掲示板全然拾ってなかったね。
あれ、ウッドさんって海外行ったことあります？
僕ね、ない。
ない？パスポートは？
パスポート去年作った。
ああ、僕も2年前に作った。
なのに、英語勉強して
る。素晴らしいですね。
2番から読めばいいのかな。
いや、なんか、あの、はい、あの、全部読まなくていいわ。
いや、今回少ないですよ。
あ、ほんと？
もう10件もない。
とりあえず、じゃあ、
でも途中から英語になる。
まずじゃあ、土佐店さんへと、基礎を固めて積み上げる。
シャンパンだけ乾杯。
あ、そうですね。
じゃあ皆さん、
皆さんで
乾杯。
乾杯。
土佐店さん、ありがとうございました。
すごい、ね、
嬉しいのかな。
ペンギン太郎さんから土佐店さんに
来てます。はい。ペンペン、
基礎を固めて積み上げる重要性の話だと思うんですけど、またお聞きしたいです。特に
基礎なのかな。何書いたかあまり記憶にないですけど、はい、まあ、基礎は大切です、まあ、それはいつになってもいつになっても大切です。で実際あの別にトイックのスコアとか英検とか関係なく、やっぱり、これちょっと基礎的な部分、これちょっとおかしいなと思ったら、僕もあの文法書に戻ったりですとか、あの辞書を引いたり、本当誰でも知ってるような簡単な単語を僕は辞書引いたりして
た。ああですね、それありますよね。中学英語とかの単語とかも引いたりして、はい、新しい発見とかありますもんね。
そうですね、まあ、さっきあのちょっと話してましたけど、まあスモーキングガンがまあさ基礎とは言えませんけど、まあ、スモーキングガンってあの煙吹いた銃なんですけど、そこから転じてあの決定的な証拠っていう意味が。
ちなみにポテトガンはなんか臆病分でしたっけ。いや、ダメです、なんだっけ、忘れた。
やっぱりあのすごい、やっぱり英語って、まあ、多義語が多いので、すごい簡単なように見えて、あ、これってこういう意味があったっていうのが。
シャーロック・ホームズの、ね、小説読んで、ジョンって出てきたんですよ。で、ジョンの J がね、小文字だったんですよね。で、辞書引いたら、トイレって意味なんですよ。ジョンって。で、ジョンに行くっていう意味が全くわからなくて、なんだこれと思った時があったんですよね。よく奥深い。
だから結構そういう基礎的な部分。うん、
あ、ちなみにサワーグレープスって意味わかります？
あの
ブドウはこれがうちのブログにイクサが書いてくれたんだったっけな。
あ、ブドウブドウ書いてた。
イソップじゃない、
日本語の意味、
手が届かないものみたいな意味。
イソップドアで酸っぱいブドウっていうのもあるんですけどね。で、日本語で、あ、でも、あ、あの英和辞典引くと負け惜しみって出てきます、う
ん、あれブルームーンってわかります？
満水のブルームーンっていうのは、はい、あのめったにないみたいな。
そうです、うん。
トミさんへ、同じ模試を何度も解いていらっしゃいますが、毎回初めて解くような気持ちで挑戦されているのですか？選択肢を見ただけで答えが導き出せるぐらいやってるかと思うんです
けど、これ愚問なんですけど、あのもうボリューム3の2回目って言っただけで僕も選択肢かけるわけですよ、解こうと思えば。例えば今千本ノック2の、第1問の答えはビフォアです。 で同義語で prior to っていうのが出るんだけど、それは最近のトイックには出ませんみたいなのが書いてて、全部覚えてるわけですよ。でなんでやるかっていうと、なんで他の選択肢がダメかとか、例えば文章を読んだ時に問題じゃない部分っていうのは意外とトイックの中で文法問題出てくるんですね、パート7とか。だから単に問題を解くだけじゃないところを学ぶっていう点と、で、まあ、日本語でも一緒なんですけど、で怒るって意味が腹が立つっていう慣用句があったら、カッコが立つって言った時腹がって入りますよね。だからそういう感覚をちゃんとこう研ぎ澄ませておいて何回もやる、うん、でも意外とブロガーで撮れてる方そうなんですけど、繰り返してやって満点取れないやつがいっぱいいるわけですよ。で僕も一問とか間違うんですね、ケアレスミスとか。だからいわゆるそういう、ただそれはトイックのための勉強なだけであって、英語力を伸ばすっていう視点からいくとあまりビビたるものでしかないんだけど、あのやっぱり同じ問題を繰り返して解くことによって、問題を解くパターンだったり言い回しだったり、それがあの自分の血肉になるっていう。なんで100回解いたら意味あるかってあんまり意味がかもしれないですけど、少なくとも1回解くよりはあの、まあ、3回4回5回とか解いて、でそれを今度文章を自分で暗記して喋ってみるとか、そういう風にすれば英語力が上がるかなと思います。
そうね、問題の正解が得れるか得れないか、はい、じゃなくて、その文章中に使われてる正解と関係ない部分から学び取るっていう、
そうなんですよ。 In the event of とかっていうのは確か11月か10月のトイック選択肢出たんですけど、正解直線にも出てるし単語特急にも出てるわけですね。でそれってまあ最終的にその本番で選ぶときはちゃんと文脈読んで選ばなきゃいけないのもあるんだけど、単にそこにとどまらずに In the event of って言ったときに、今こうやって喋れれば使えるわけですよ。コミュニケーション取れるし、そこまで発展させれば何回も解かなきゃいけないかなと思います。
はい、はい、あと僕ですね、トイックの点数を短期間で上げることにこだわらないという話、改めて聞かせてもらえませんか。年2回ペースで受験されてましたが、やはり結果を見ると試験対策的なことに走ろうとは思わなかったのでしょうか。先に目標点を取ってという選択肢もあったかと思うんですが、そのあたりはどうお考えですか。ですね、あのさっき30歳からあの勉強始めたっていうふうに言ったんですけど、あのその僕はその試験が好きなので、その英語を始めた時に試験は英語の試験は受けないようにしようと思ってたんです。でそれはあのさっき言ったように問題に合格不合格とか何点取るっていうところに自分がハマってしまうのがすごく分かってたので、ゲーム好きだし、あのだからパチンコとかもやらないんですよ自分は、うん、あのハマっちゃうんで
危険、
自分の性格が分かってるんで、なるほど。でなのであえて時間あの距離を置いてやってました。で試験対策的なことを実はやってますよ、ちゃんと問題も少しですけど解いてますので、試験前は7月の試験の時もちゃんと一応問題は解きました。ただ7月以降はあの一問もトイック解いてないので、また3月までに年が明けて SW が終わったらやろうと思ってます。でさっきのトミーさんの話とつながってくると思うんですが、問題解いた後に多分いろいろ例文の中に入っているところだとか不正解になったところとかを、辞書で引き直したり他の表現があるかとかやっていくことによって、同じ問題集でも2粒3粒の収穫があるんじゃないかなっていうふうには思うんですけど、でそれがアウトプットにもつながると思うので、そうやってやっていけば両方できると思います。
すごいデリケートな領域になってくるんですけど、本当おっしゃる通りで、毎回受けるのも悪くないし、ただ、まあ、悪い傾向っていうか、まあ、私も実はまあ去年900点を超えて、だんだんこう問題が何出たかっていうのを保持するようになってきたんですよね。で今年なんかはだいたい、あ、去年出たみたいな。
ああ、リサイクルか。
リサイクルのね、分かった。だからそれがいいとか悪いとかっていうのはまたちょっと別の次元の問題があるんですけど、僕は別にリサイクルがあってもいいと思ってて、でただなんでそれがいけなかったのかっていうのをちゃんと次回に生かすための その構築する概念っていうのは僕は悪いことでは決してないと思うんですね。でただまあリサイクルを使ってる以上やっぱりそのある委員会としてはあまり よくは思わない。それを公にやることによって選択肢まで一緒ですから、だからそこは結構デリケートな領域かなと思いますけど、でもさっき神崎先生が言ったように受けることで上がるなりモチベーションが上がるなり英語の機会があるんであれば受けた方がいいでしょうね。
はい、ありがとうございます。伊藤さんやトミーさん、皆さんこんにちは。以前トタケンさんのブログを読んでいたら能動語彙を増やす必要をもっと増やしたいし、自分がそのやり方を分かっているのでそれをやるだけだ、うん、というようなことを書かれたと思うんですが、具体的にはどういったことをされているのでしょうか。その辺の能動語彙という、
はい、
具体的に
そうですね、まあ、基本的に僕単語帳とかで覚えるのは全部受動語彙だと思ってます、うん、で能動語彙っていうのは、例えばまあ単語帳でも、まあ、実際どのように使われているのかを、しっかり意識してみて、で使われているまあフレーズだったフレーズを、覚える。能動っていうのはつまり自分で使えるってことなので、実際その使われている場面を、場面のところを多分使われている例文があったらその例文を、覚えて自分で使えるようにするだったりとか、あとタイムですとか、またジャパンタイムとかでもいいんですけれども、そういった文章に出てきて、おこれ自分で使いたいなと思う表現、もしくはおこれ自分で、この場面を使おうと思ったら絶対この表現出てこないなと思ったら、それはささっとメモを取っておいて、自分で、まあ、ノートに取って、例えば日記をつけてるんだったらその日記で使ってみるとか、メールで仕事をやっていて、まあ、そんな突拍子もない英語だ単語とかだったら、まあ、相手の方が受け取ったら分かんねえやこれっていうものはしょうがないですけど、実際に今使ってみるっていうことで能動語彙を増やして
ます。なんか簡単なやつでもいいから、例えばまあ、僕今でもウーゴやってますけど、今日ユニット40やったんですね、うん、ユニット40 through って言って、うん、Could you put me through to David Chan's room please? Hold on please, I'm sorry, I can't find anyway but that name or computer. Are you sure he's staying here? みたいなのがあるんですけど、それが頭で思い浮かべば普通に言えるわけですよ、うんうん、で例えばボリューム3とかも全部覚えてるんですけど、でそれと言えれば、
じゃあこっから英語です。
いや、あれもなりました
よ
今。
あ、早いな、この時が。 So, for example, from volume 3, test run, part 3, the conversation.
Yeah.
Can I say conversation?
Yeah, please.
You remember, did you get the email that the company is going to start paying tuition costs if you want to take a night class at the City University? We can sign up for any class after every 10th. That's a very nice benefit. I'm seriously considering registering for some marketing classes. But how do you sign up? Just call the accounting office. They'll send you to home to fill out. But they have to be completed by March 25th. That's not a problem. I'll call accounting first thing tomorrow.
So you
like this,
memorize.
Yeah,
learn it by heart.
But I think this composition, by using this composition, it's some step to learn language, speak something.
Yeah.
Because this composition, I just.Memorize
right.
Some sentences.
Yeah.
So, to speak out, I think it's important to speak something in mind.
Yeah.
So, there are good examples in our trick test.
Yeah.
Right.
For example, can I another conversation?
Please.
at the bank, and the bank clerk and customer conversation. Welcome to Clark National Bank. How can I help you today? Well, I saw an advertisement window that anyone who opens a bank account here will receive a bonus for signing up. So I'd like to open up an account. Excellent! I'll be already for you to fill out the paperwork with one of our account representatives. Meanwhile, you can take a seat at the reception area. Someone will be with you shortly. You just need a driver's license, a passport, or another official form of the photo identification. That's your natural sentences for a business person.
Yeah.
About the bank clerk. It's a routine work, you know?
Yeah.
So, maybe the man is pleased here.
Yeah.
Because the customer want to open up account. So, in that case, if I say a sentence,
yeah.
I speak with pleasure.
Right. With feeling.
Yeah. So, excellent.
Excellent.
Passion. I'll be arranging for you to fill out the paperwork with one of the account representatives.
Yeah.
Meanwhile, you can take a seat in the reception area.
Yeah.
And someone will be with you, shall we?
Right.
It's natural, isn't it?
Yeah.
So. Natural conversation.
Yeah, so when you practice, you put your emotion in it.
It's like natural to speak through. And you know, Mr. Kandaki, we recommend people speak something with what you call copying.
But
I think it's important to use copying with their mind.
Sure. Yeah, that's a very good point. If you practice conversation very, how can I say, flatly, like a very coldly, it won't be very.
I have the same purpose when I have ESS in in my blog.
You do it with a movie scene. You act like.
Yeah, it's quite difficult to put my feeling.
Yeah.
To lines.
Yeah.
But it's very effective, I think.
Mm. And so could you play
now?
Really?
Maybe
you
have
to
practice.
Nothing for you?
maybe nothing yet.
I just forgot it. The first ESS is my precious one. So if it's okay, I will.
Yeah, please.
Please.
Your partner, Ole.
You can enjoy.
So speech. There's many people try to copy.
Yeah.
Someone's speech, such as Obama.
Yeah.
By the way, how about my speech in my offside meeting?
That's good. That's good. We are impressed.
I think it's so bad.
That's
so
okay. It's
good. So I read that you speak at the off meeting.
Yeah.
So
can I speak a little bit?
Yeah, please. Later, maybe.
Yeah.
So I like to act other present.
Yeah.
And other movies.
Yeah.
Movie.
Yeah.
Do you want to stand up?
Oh, really?
I don't know if you.
First, I speak a little bit, and so you can save your time to prepare.
Okay.
Hello, Chicago. If there is anyone out there who still.
It's in wonders.
If there is anyone out there who still doubts that America is a place where all things are possible. Who still wonders if the dream of the founder is arriving on time? Who still questions the power of our democracy. Tonight is your answer. It's the answer spoken by young and old, rich and poor, Democrat and Republican, black, white, Hispanic, Asian, Native American, gay, straight, disabled or not disabled, American who sent a message to the world that we will never win just a collection of individuals or a collection of red states or blue states. We are and always will be the United States of America.
You got the good memory.
Yeah.
Thanks. What is this?
Okay.
I forgot the first sentence.
Wax. Say back, wax.
In less than an hour, aircraft from here will join others from around the world. And you will be launching the largest aerial battle in the history of mankind. Mankind, that the world should have new meaning for all of us today. We can't be consumed by petty differences anymore. We will once more be fighting for our freedom, not from tyranny, oppression, or persecution, but from annihilation. We will fighting for our right to live, to exist, and should we win the day. The 4th of July will no longer be known as an American holiday, but as a day when the world declared in one voice, we will not go quietly into the night, we will not vanish without a fight, we're going to live on, we're going to survive. Today, we celebrate Independence Day. It's the speech of Independence Day.
Yeah!
But I forgot about things, some places.
That's okay.
Some people think it's May Day here.
Yeah. Can you recite any, I don't know, scene or speech or?
To shout.
It's okay.
Really, to shout, man.
That's okay.
Martin Luther.
I just arranged.
To show. I have a dream. Today.
Is that all?
I have a dream today on the red hills of Georgia, the sons of former slaves and sons of former slaves owners will be sitting together at the table of brotherhood.
Let freedom ring.
I think our
Such a queen has a lot of benefits.
Yeah, I think so.
Because it includes many chunks.
Yeah. And then you remember the chunks, and then you can use it when you need it.
Yeah. And I studied English at the Bellwood School.
Yeah.
A few years ago, and I memorized some composition.
Yeah.
But so such a composition sometimes work for many situations. For example, in business meeting, I memorize the composition.
Yeah.
Hi Louis, can we meet to discuss the board project? Sure. When do I get together? How about tomorrow morning? The time is not good for me. Are you busy tomorrow afternoon? I'm free from 2 to 3 daily. Does that work for you? Sure.
Right.
In that situation, I can use many sentences in business.
Yeah.
So are the native speakers' intonation for
the sentence's accent.
Yeah.
Something like that.
Yeah, if you learn speech or scene of the movie or the conversation in TOEIC books, then you have a kind of database in your in your brain, and you can
like libraries.
Yeah. You can pull that phrase when you need it. Yeah.
And I think the recitation.
Yeah.
Recitation.
It's a good way to improve English.
Yeah.
Because before. Now I already forgot, forgot. But before I memorized the speech of I Have a Dream by Martin Luther King and the inauguration speech of Kennedy.
Yeah.
And that's the one.
I used to practice poetry.
But most people in Japan think it's difficult to memorize English sentences like Obama speech, like much. So it depends on the people's interest. I think it's good to start with easy sentences, would I go to a tree?
Their
walk, things like that.
Yeah,
it's
easy. You can start with very simple
Units. In ultra goal tree, there are 88 units, you know, and it's easy to learn the sentences.
Right.
It's easy to arrange. After some phrases. Once you got the phrases, the possibilities to effectively.
Delicious.
Really?
Yeah.
Sweet.
Maybe later.
So one condition from Masamasa-san. His question, he asked us to talk about this question in Japanese, not English. Number 8. So
what's the question?
He asked us to talk about it. This question in Japanese, not English.
So late, maybe later.
Okay,
maybe later. Can you wait?
Oh.
10 seconds.
10 seconds?
10 seconds. Okay, now back to Japanese.
So, マサマサさん、ちょっとハマさんだとかの皆さんの楽しみにしていますという、言葉、あと能動語彙の部分は先ほど多分土佐健さんが話をされたと思うので8番のマサマサさんの、書き込みですね。トイック対策をして高得点を取ることの弊害について意見をお願いします。キーワードは弊害ですと。一応高得点の定義としては860より上と定義しますと。抽象論は期待しません。具体的にお願いしますと。
なんかある
高得点の弊害。
弊害？
ないです
ね。
あ
る
よ。
あるよ。あるよ。
何
が
ありますか？対策をして、対策をしてってことですか？ああ、そういう意味ではあると思いますね。
対策をして？あれですね。教育対策をしての高得点っていうのは、なんだろう、教育対策をしてですね。
対策をして、
仮面の可能性がある。
どの程度っていうか、
仮面の可能性がある。
仮面？
仮面。
仮面。
教育だったら、
仮面武道会の仮面ですね。
教育だったら、上級者になりますよね。860条だったら。
はいはい。
ですけど、実際、
あのトイックだけ、トイックスコアだけがいいっていう可能性がありますよね。
はいはい。
でそれによってあのもしかしたらまあ人によっては まずそのあのスコアだけ伸びちゃうっていう可能性が一つ弊害としてあるんです。で実際もしそれで収まればいいんですけど、スコアとして取れたことと実際の英語力とのギャップにすごいアンバランスを感じて自己嫌悪に陥ってしまう自分ですとか。
でもそれってあの自分で選んだ選択だから、
あ、こう、いや、後悔、自分が選んだ選択か分かる、たまたま取れちゃったかもしれないです、
う
ん、
あ、
もしくは取れてそれを周りに公表した場合、お前はこんぐらいのスコアがあるんだったら、うん、すぐ出張行けるような、英語できるんだから行ってこいって。
あ、
でそれで周りがもうできると、うん、もう仮定してるわけですよね、うん、でそれで実際行って当然成功するの 100% だったら当たり前じゃないですか、英語できるんだから、はいはいはい、でそれでもし成功しなかった時のギャップに周りがどう驚くのか、うん、あ、だから別にあの、まあ、これ TOEIC だけじゃなくて英検1級にも言えますよね、うん、英検1級取りました、周りからすれば、あ、すごい英語できる人だ、
ね、
でも本人が一番分かってる、英語力全然できない、うん、英語力全然ない、うん、だからあの大体僕の周りにいる人って1級取った後、1級取る前よりも勉強するんですよ。
あ、なるほど。
周りとのギャップを埋めるために、うん、僕もそうです、
うん、あ、もうそう言っちゃった。いや、あのね、これ多分正々さんが自分で聞いてる、自分のことを言ってるんだと思うんですけど、ほら正々さん今 TOEIC 対策だけで900点取るぞっていうことで、それによって弊害があるかどうかっていう話だと思うんですけど、弊害はね、俺が一番あの危惧してるのはね、あの英語ができなくなる
英語ができなくなる
っていうのはなぜかっていうと、はい、あの TOEIC の問題っていうのは正しいか正しくないかだ。
あ、
だから正解か不正解かっていうところで英語を捉えてしまって、うん、英語大事なのは正しいか正しくないかじゃなくて、使う、伝わるか伝わらないかっていうところだと思うんですけど、英語をこれって正しいの、これって正しくないのっていうふうに見てしまうんで、なんだろうな、英語をコミュニケーションのツールじゃなくて正解か正解じゃないかっていう、なんていうかゲームの対象として見てしまうと、なんかそういうとこばっか気になると英語使えなくなっちゃうんで、
いや、まあ、それもあるんですけど、うん、いわゆる860点900点取りましたって人に対しては、うん、今の日本の中の価値観で考えると、うん、もう結構神格化されるんですよ、うん、神の領域が、いや、もうペラペラですよね、うん、でそれはあのそこに到達 した人が分かるんですけど、うん、誤った領域だって、うん、まず一つ周りからはそういうふうに見られるということ、うん、でもう一つはあのさっき前段で議論した中で言いましたけど、うん、その人が本当に喋ろうっていう気があったりだとか、うん、常にもうこう会話をしてるっていう経験がないと、うん、こう今度話すっていうことに対して、うん、指標がそれでは測れない、うん、で例えば僕がイギリス留学行った時にトイック790点取ったんですよ、うん、で僕の中ではまだその客観的な評価でしか見てなかったんで、730点超えたら B ランクで、多少話が稚拙だけどネイティブとコミュニケーションが取れるレベルっていうのが B ランクなんですよね。なんでじゃあイギリス行っても大丈夫じゃんって言ったら、ものすごい赤っ端を最初の1週間ぐらいすごい書いて、で全然発音もわからないし、で言葉も聞き取れないし、で文化も例えばエレベーターの回数とかそういうのも違うし、でそういうのを考えると取った人によるかなというところと、ただ相手はそう見てくれないからもっと精進しなきゃいけないっていう弊害が多分残ると思います。
あ、多分こそれはここの正松さんの質問としては、ここの TOEIC 対策をしてっていうところで今川崎先生がおっしゃられたと思うんですね、うん、
だから TOEIC 対策 して、うん、要するに、
まさまささんみたいな勉強の仕方で900点をも今目指してすごい頑張ってた。で、彼の今やってることに対してやってるような勉強の仕方で害があるかどうかっていう質問だと思うんですけ
自分は
メリットとデメリットとだと思うんです。
メリットは何？
メリットはいわゆる読むスピードが一定量でついたりとかするんで、いわゆるその文字によるコミュニケーション能力としては相手の言うことが多分分かりやすくなると思うん
ですよ。
そういう
対策じゃなくてもできなくないです。
いや できるけどただそれは英語に興味がある人がそういうアプローチでできたっていう側面もあるけど、トイックに興味を持った人がスコアを取ろうとした場合にやっぱり一定のスピードで読むっていうことは求められるわけですよ。仮にスキャニングしたとしても、そうするとそこで得た900点の人でも英語話せなかったとしても読めることはできるんですよ。
なるほど。
英語に興味なくてもトイックに興味があって、で得れば単語の意味が大体わかる。である程度のスピードである程度の量の英文をこなすことができるっていうのはメリットなんですよ。
ただね、僕ね、まさまささんが、まさささんがっていう意味じゃなくて、この質問の裏側にトイックで終わるなら僕は全然トイック対策でいいと思います。さっきのゲームじゃないんですけど、
規
約取って終了とか、規約50取って終了とか、
あ別に、何将来的に英語は別に使うとか、そういうのは全然興味ないよ、
なければってなったら好きだからやるのは、
ただ好きだからもあるけど、今の日本の企業ってもちろん会社違いますけど、課長に上がるためには600点、部長に上がるためには800点とか、
これ
そういう人に関しては、
ちょっとそれ用の語れないですよね。
それ用の勉強して、
うん、上が
った
ら
じゃあ、さようならでいいんです、それ以上伸ばしたくなくて、ただ
この質問自体がその先に英語力を考えてるんだったら、今のうちからやればいいと思うんですよ。
そう、
なぜにもうそのトイック対策をどこで取った
のか、
なんでスイッチを
英語
でシフトするのかなっていうのが不思議
な
んです
よ。それは男の子だからですよ。
どういう意味？それなんかさっきも言おうとしたけど、
いやだから、自分で課したノルマを達成しないと次に行きたくないっていう人がいるわけですよ。
そのノルマの課し方自体がちょっとずれてるんじゃないの、
いやだから正論で言えばそうなんですけど、自分で割り切れない何かがそこにあって、
まあ、もちろんそれは
いわゆる飛び箱が6段飛べないけど、ちょっとこうテクニックを駆使すれば12段飛べますとかね、いう人がいれば普通そっちに行くんだけど、自分は着実にまずここって決めた目標をクリアできなかったら絶対納得いかないとは、
そうい
う人がいればもうそ、いやそれはもう、
じゃあそれを課すこと自体が正解じゃないの、
いや、トミーさんの男の子だからっていう課題で、じゃあそこを受けたとして、じゃあクリアしたら、やっぱ弊害は今、土佐健さんがさっき出たような話だとか、正解不正解で。
男の子だっていう理由はもう弊害だらけなんですよ。だけど、いわゆるもうその個人の、
もちろん意地とか、
もうそういう領域
だからそれを前提として
じゃあ やればっていう話になるじゃないですか。
いやトイック対策をしまくって高速点を取った弊害が出たとしても、もうそれは
いやだから要は回り道になっても、だからその人がもうなんかどこか難しくて、どうしてもそれ超えなかったら、なんかその地道に英語力上げてるけど納得いかなくて、精神衛生上ちょっとあまり良くはないんであれば、そこは取った方が僕はいいと思う。例えばハマーさんとかは満点取ってからちゃんとスピーキングライティングに移行するっていうような目標を持ってて、
その辺がね設定自体がおかしい、ね、
いやまあそれは、まあ、いろんな意見あるんで僕はここでは言いませんけど、ただ、まあ、それはハマーさん否定しちゃいけないと思ってるんですよ。で正論で言うと、もう
80点取れますから、浜さん喋ってるし、否定してるっていうのも、そのさっきの僕正解不正解ってところが肝で、トイック対策って、まあ、どういうのをトイック対策っていうか分かんないんですけど、
まあ、トイックの問題集を解くってこと
ですよね。でやっぱり丸×で言語はくくれないところがあるので、そこにとらわれることによって、英語学習者の足を引っ張ってない英語学習者みたいなところがあるんですよ。やっぱ出した英文を減点法で見るんですよ。みんなこう文法ここが違ってるとか、でさっきの話を
するモチベーション、話したいことがあるからあるならばっていうところにつながると思うんですけど、うん、その出てきたものをそういうふうな見方を正しい正しくないですまず見ちゃう、うん、っていう土壌が出来上がるんですよね、うん、その丸抜でやることによって、うん、それは漢方のより軸体質改善っていう逆のパターン侵食していくんじゃないかなっていうのは日本語で書類を作ったり話をしてやってる業界にいる関係で言語の怖さを知ってるんで思ってしまいます、ね、正論を言ってもねじ伏せられることあるし、
いや要はそうだし今生きてていろんな矛盾があるし政治だっておかしいことがあるけどいや、まあ、極論ってそうなんですよ。で英語だって今みたいな正論があって例えば点数にこだわる人の賛否両論があっていや僕も点数にこだわるのことはどうかなと個人的には思いますけどただそう思ってる人がいてでその人の成長を考えた場合にだからそれが正しい道に導くのが本当にいいのかどうかっていうのはちょっと分からないん
ですよ。人それぞれ
人それぞれ人それぞれだからもしそれが今自分が言ってたことはダメっていうように聞こえたんだったら本当に訂正するし、そういうアプローチもありだと思うんですよ。
だから結局あれですよね、860点860点で取りたいっていうふうに思って、うん、実際にまあ取って当然そこにはいいとこいいこともあれば
弊害
もあるわけじゃないですか。
そうですプラスマイナス
でもそこまでして取りたいと思うと取るべきだし、うん、それを取ってた結果弊害があったらあったでそれはもう当然受け入れるべきじゃないですか。
いやもう自己責任
です。そうです。
だからまあまあ
このだからね弊害もなんだろうな分かるよね普通さいや分かんない人もいるのかなかこれやったら
あれが
英語で違う違うこれやったら英語できるようになるだろうな、うん、こんなことやってても英語力伸びるないだろうなっていうのはその辺は例えば皆さん英語学習者の方これがいいと思ってやってる、まあ、人に勧められたとかどっかで本で読んだとか自分で良さそうだなって感じたっていうのでやってると思うんですけどで、まあ、その辺はねセンスだよねこれやったら伸びるだろうなっていうのでやってて外れてる時もあれば外れてない時もあるだろうしA さんにとってはいいことでも B さんにとっては、うんあまり良くないかもしれないし、
いやだからそこがねすごく面白いのは、うん、結論から言うと、うん、もう個人で会うやつやれよってもう終わっちゃうんですけど、
そうだよ。
それだったら面白くないんで、うん、でやっぱり自分のこう主張なりを聞いて、うん、それに影響を受けたらじゃあそれをやってみると か、うん、だからそういうところにこういう放送の醍醐味が僕あると思う。
そう
ですよ。
でもそれって選ぶのは各個人だから、ええ、俺がこれいいよって言ってもさでいいよって言ったことはいい良さそうだのと思って始める人もいるしそんなことやってもダメだろうって
始めない人もいるし、それはだからもう人生の中でも必ずそうで、
そうそうそうそう、
例えばなんかバナナダイエットいいよとかって言って一時期トイックに行くときバナナなんかすごい困ったんですけどいわゆる
あじゃあここから英語
あBy that way all the people don't succeed their diet, I think. So, people are selected the way they like.
Yeah.
So, I think it's important to have their policy.
Yeah.
To verify what someone recommends.
Yeah.
So, in that case, that have a relation with life.
Yeah.
The way you have to. Living.
Yeah. You have to decide by yourself.
Yes.
Some like people like FDJ suggest that the writing things is very good. But I think that's very good.
Yeah.
And some people do it, but sometimes some people don't. But that's their choice.
Yeah. But we have a precious chance
in
using a radio and share many opinions people so we can choose many ideas
so like Masamasa's question itself, if it's bad, if you think it's bad for you, you should stop. If you don't think that's bad, then do whatever you like. It's up to you to decide.
I've been thinking that English is just one of languages.
Just one language.
It's not a game, it's not quizzes. That's the differences between Masamasa-san and me, in the way to think.
Well, I think it's interesting as long as the trick test exists.
Yeah.
But Masamasa-san, I would like you to remember one thing. Without only preparation for test, I think you can get a higher score than now. So actually, I felt happy when Masamasa-san decided to acquire a lot of things from other things, not from textbooks. I don't know when he decided to May, June, around May or June. After he failed to get the 900 points, he decided. He tried to learn
last year
English
he got
from
his
other
goal.
Things.
Last year he got his goal over 800, but this year he failed.
So he couldn't achieve the 900 points. So he tried to memorize English sentences from bio such as. So I feel that it's I thought it's good thing.
But I think he really likes doing quizzes. If you like it, you just you can do it. Don't worry about what other people say. If you believe in what you're doing, that's good.
You should do what you want to do.
Okay, next.
ここは別に日本語で言ってもいいですか？読んでも。
In English.
いやいやいや。呼ばれた気がします
。ハチさん。
ハチさん。
Hi all.
Hello.
I was called this place.
But you phoned him?
Yeah. He won't talk about that topic.
Yeah.
I don't know that. He took the test 7 times this year, about March, because he got go somewhere for traveling, and he has no chance using English, but business, he has self motivated in the his motivation to keep taking trick test. And about English learning about trick, he basically studying English using radio materials.
NHK.
From NHK. And he feels
he didn't think it's not so
too much.
So too much.
Yes.
taking the type test in a row, he can concentrate on the right time during the test.
Why do we think about that?
I think for him, taking talks every time works well with himself. That's good. Thank you, Hachi. Questions from us, right? It comes to our mouth every time. Every time. She said it's interesting, our approach and theme. How to learn English the learning way? Number one, the most impressive event matter during
learning English,
such as breakthrough experience of mistake. How to get this school?
Okay.
How get this school?
The most memorable moment in learning English.
Learning English, memorable.
Yeah, like you made a breakthrough, that kind of thing.
I think it's important how the people intensive.
Yeah.
Intense on something.
Intensive learning.
Yeah, learning. Or studying something.
Yeah. So can you do you remember anything about during your English learning experience? Like
you know, I have intensive learning on copying.
Yeah.
Memorize some composition.
Yeah.
Hard composition. And extensive reading.
Yeah.
See like that. And I tackle with a lot of questions.
Yeah.
Of the trick test.
Do you have any particular instance or moment that you made a breakthrough or something?
Nothing. Because I concentrate on everything.
Mm.
Everything seriously from this year, the beginning of this year.
Yeah.
So I'm sorry about the I don't feel like a breakthrough this year.
Yeah.
But I think it's important to keep studying English.
Yeah.
And from now on, and I study and I'll study English now in the future.
Okay, I remember one moment. When I went to England, well, I
about 10 years ago?
Yeah, it was back in 1991. I started working in a restaurant. It's a part-time job, and was like £3 an hour. £3 is like a 600 yen per hour.
Okay.
It's not very but then 25% tax was deducted from my wage.
Oh, yeah.
You know, it's impossible, it's too much. I am like I don't know, 14, 15 pounds a week, and 25% was taken out of tax. I was very surprised, and I complained to
It's a kind of VAT?
No, it's tax from my wage. They pay weekly, so every week I got that payslip. The money was put into my bank account,
it's
but
from your payslip, okay?
Yeah, in the payslip.
you know, 25,000.
Yeah.
That's very big. And I have a co-worker called Larry. Yeah, he was Larry from Africa. He's also a student doing washing up with me. So, hey, Larry, look at my payslip. They took 25%. That's impossible. And then he said he from his payslip, tax was not deducted. Then he explained to me, if you are a student, you don't have to pay tax.
Uh-huh.
So I talked to the manager.
Yeah.
Larry told me I don't have to pay tax. And look, 20%. So the manager talked to the accounting person. Then the accounting person came back to me to say that I have to have a national insurance number. It's like you know, it's like a kind of a registration.
You have your insurance number there?
Sorry?
You have your insurance number there?
Well, back then I didn't.
Okay.
So, what they told me is, unless I have a national insurance number, so that they can trace who I am where I am, they have to pay 25% tax because they don't know me. I mean, tax office, they don't know me. Uh-huh. You know, so they don't know how much I earn. So that 25% is kind of maximum amount of the income tax. And then they asked me to get national insurance number. So I look it up, national insurance office in my area. By the way, it was just after 3 or 4 months after I arrived in England, so my English is not very good.
Uh-huh.
But I look at national insurance office. Oh, okay, I have to go because I'm desperate. 25% of income is taken from my account.
Then the deduction depends on foreign countries.
No, for well.
So the
25% is kind of the highest percentage in England. In Japan, maybe more. If if you're a millionaire, you have to pay, I don't know, 50 or like a baseball player,
so,
they have to pay 75%.
Isn't it the reason you were Japanese?
No, the reason is I am not registered as a taxpayer.
Okay.
So national insurance number and national insurance card is hey, I'm Masayo Kanzaki, you know.
So you identify yourself by the registration.
Yeah. So I went to the tax national insurance office, and then I got several payslips and I explained to them, you know, you deduct it. Also, on top of 25% tax, some national insurance contribution was deducted. It was not very much, £2 or something.
Yeah.
So I showed my payslip and explained to them, hey, I need a national insurance card. Could you issue me? But then they say, because I'm Japanese, I'm not a British citizen or EU citizen, so they say they can't issue the national insurance card because you're a student. But look, you deducted national insurance contribution. Where is my money? I didn't give up. So I insisted, and then so they asked me to write some, you know, just testify that I'm not an illegal worker. I have a proper student work permit and I have proper visa, and so I'm not an illegal worker. And then I got it.
Oh, really?
Yeah,
you got it.
Yeah, but I have to really, you know, negotiate hard, really hard. Then I was very, you know, I was very triumphant because.
Yeah.
To complain, to claim.
Yeah, and then from that, they stopped deducting tax. Well, if you're a student and your yearly income is below certain amount, like I don't remember, 1,500, then you don't have to pay tax. Like Japan, if your income is below 1,000,000 yen, you don't have to pay tax. So it's the same in England, but then in England you have to have national insurance card. So I still have that card.
So it's a middle one of one.
Yeah, so if you are really desperate, like you know, like money you earn is dependent on it, you can make them understand that you can get what you want. So it depends how desperate you are.
So it's bringing a tenth language back to Japanese, right?
Yes, that's right.
さっきのタイミングで
アズライクさんしか入ってないんだよね。
英語で大変な時に英語になっちゃってる。
一番まで終わって
るね。今注目もしくはおすすめしたい教材や本ウェブサイトなど。
今日僕ブログの記事に書いたんですけど、今年の The Very Best of Toeic Bon of the Year、原田哲也先生の文法特急
あれダントツだったね、オフ会でね。
ダントツです。オフ会以外の方も含めてダントツ、総得数60票中20票ぐらい文法特急、本当素晴らしい。
まあ特急
今年の
持ってないんで、
今年の
今日の朝も解きましたけど、5分で一周しましたけど、
これ今年のトーイック本大賞は
3月今ハルゼンのやつも、村上春樹のちょっと下ぐらい、
3月にトーイック入れて点が下がったらやろうかなと思って、
今注目というか今年ね注目のウェブサイトやっぱね Faded Depth Jaded ね、あれはすごい、あれはすごい、なんかなんていうの、俺も頑張んなきゃなっていうふうに思わせられたブログでしたね。
なんか来ましたよね。
え？
なんかやたら勉強するブロガーと先生答えろみたいな。
そうそうそう、トミーさんも頑張ってねコメントしてたよ。
だってあれだってテックスさんと僕とハマーさん、
トサケさんもね。
あ、トサケさんも
書いてた。トサケさんも書きましたね。
トサケさんのこともなんかすごく FDJ さんさチェックしてた
よ。はい、そう。
僕
たまにたまには読んでますよ。
うちのブログに
俺もコメント残してないけどいつも、
はい、
うちのブログコメントいただきます。
あ、そうなんだ、
ええ、
あ、
ちょっと英語の方、
英語の方だけじゃなくて嘘か誠かの方にも。
あ、そうなん
だ。ブロガー自体はどうですか、皆さん見てます？
いや俺ね、コリンさんとバニーさん FDJ さんのところで行った
ら、ああコメント残した
り、なんかそれがすごい嬉しくてさ、俺だってバニーさんとかも俺のブログ経由だし、コリンさんもこうなんか FDJ さんがトーイックブロガー全然英語でブログ書いてないって言った時、いやいやコリンさんっていう人は、トーイックブロガーじゃないんだけど書いてますよってコリンさんのリンク貼ってあげたら、それ見に行ってくれて、あ、本当だ彼女すごい英語いいねみたいなことで、なんかそれでさお互いコメント残し合うのが始まったんで。
ハーチューさんは昔リンクやなんかやってたんですか？
今もリンクやってるよ。
結構早い時期って言ってましたね。
そうそうそう、早い時期にです。
ハマーさん、スタバ太郎さんの次はハーチューさん。
そうそうそうそうそうそう、よく知ってるね。そう。ハーチューさんは、英語と全然関係ないですけどね。え、なんかおすすめ本とかブログとか注目。
おすすめ本。
サイトとか。
サイト。
チャンネル、
あ、まあ2チャンネルはよく行きますので、
トサケンさんコメント自分で入れてるからね。
はい、入れますね。まあトサケンとは書きませんけど入れてます。
ケンケンって、
よくわかりませんけど呼ばれてます。最近呼ばれませんけどもう忘れられました。
ウェブサイトってやっぱりなんか昨日記事書いたんですけど、もうちょっと英語、そのティームさんまで、名古屋の方は結構スカイプ使ってやり始めたりしてるんで、
そのウェブサイトっていうのそのソフトウェアっていう意味で、まあ、そのスカイプとかメッセとか使って
メッセって何
メッセンジャーですね、ヤフーメッセンジャ ー,
あー名古屋メンバーバイデルできなくて
絶対できなかったらしいです
ねできなかったです
残念僕がね、何も間違えたかな、ロックも
いや、名古屋ね、この間行ったんだけどすごいなと思ったのはあのね、私今これ読んでますとか僕これ読んでんの私これ読んでるってみんなカバンの中から見せ合う本が洋書洋書みんな読んでる東京だとみんなほら私これやってるってなんかトーイックの
いやいやそれはでも関係ないですよ洋書読んでるからって英語でき
る
から限らないですか、
ね、いやでもあのなんていうの志が高い
いやええいや洋書読んでるから志高いわけじゃ決してないと思いますよ
あそう、
うん、
いや俺高いと思う
なんかもう高いと思います、
ね、いい方向
に
いけると思うい
やいやでもそう決めつけるのはどうかと思いますけどね
いやだからあんまりそういうトーイックとか固執してないもん、うん、
いや固執しないのはいいと思いますけどだからといって東京の人がダメだっていう議論にはならないと思う
だから東京の人も見習ってほしいと思った
いやいやいや全ての東京じゃなくて神崎先生が抽出した、まあ、ブロガーに、
まあ、東京でももちろんいる
先生がたまたまいやそれは多分ねサインくださいとか
いや
そしたら本買わなくなっちゃうかもしれ
ない。うん、買わなくなってもいいよ。いや、でも、あ、まあ、あの、東京のブロガーでも、ほら、白うさぎさんとかさ、まめたさんとか、洋書たくさん読んでらっしゃる方もいますけど、なんか全体的にね。
いや、でも、洋書を読むから、なんか英語ができるわけではないと思うんですけどね。
ないけど、やっぱなんかそういう生の素材に、行こうっていう心意気、
はい、
ほらなんか結構さハマーさんとかでも英語できるんだけどいやいや僕はまだ早いですからみたいな感じでさなんていうのかなほら日本語で書かれてる学習書いわゆる学習書はよくやるんだけどそういう本物の英語には
使えないっていう人多いじゃん、まあ、だから手っ取り早いのはロングマンとかに移行するとかそういうところからかなと
まあね、
まあね、ロックバッ
ターのロングバッター。あれでも浜さん最近タイムとか読んで
た。あ読んでた。
はい。
あすごい。
いやタイムであのもうそこがすごい不思議でなんで勉強なのかなっていうのがすごく不思議なんですよ。
勉強じゃなくて。
なんで勉強ってみんなもちろん第二言語ですから勉強しないとできないんですけど。
うん、勉強っていうか勉強って触れるっていうイメージですか。
触れるんだ触れるで。
いやだから日本語に例えば10年触れなかったら、うん、多分我々も
でその触れるのにそのなんで日本語が介するものを触れるんだろうい
やそれは母国語だからです
いやで例えば日本語で説明してるものまあもちろんある程度最初
いやだって
文法ができないとかあると思うんですけど
その例えば英語を英語で考えるっていうのはすごく素晴らしいことだと思いますけど、うん、ただ我々は日本人なんでで僕は忘れちゃいけないと思ってるのは、ちゃんと日本人だっていうアイデンティティをすごく持った上で英語を勉強
して。いや、それは違うんですよ。それは全然違いますよ。違うところでアイデンティティ感じなかった。
いや、それはなぜかっていうと、必ず海外行った時に、で日本に対してどうかっていう聞かれる部分もあるし、で、あとは、英語を勉強
していく。それと英語で考えると全然違うんですよ。
英語を勉強していく過程の中で、通訳っていう領域があると思っててでそれは最後日本語で分かりやすく表現に置き換えなきゃいけないわけ
です違う能力ですねそれは
そう
それまた全然、
うん、全然違う
能力です、ね、だけど、うん、そこまで上達したら、うん、日本語に結局置き換えるっていう能力がいるわけじゃないですか
それは通訳
通訳の能力ですもんなればの話です今は英語
だけど
英語の使い
方ですねそう英語で使うときに日本にいてもちゃんとそれを日本語で相手に伝える必要があるわけですよね
あるんですか？
いやだから日本語しか喋れない人がいて通訳がいなかったら伝えなきゃいけないわけじゃないですか。
だからそれは英語を感じて英語を使うのとは違う次元の話じゃないですか。
いやじゃあ違う次元だけど、うん、それは単に会話だったらそうかもしれないけど、そのシチュエーションによって僕は違うと思ってて、例えばビジネスのすごく微妙なニュアンスとかも含めてその人たちしかいなかったら。契約の条項とかも含まれてたらもうそこまで理解して伝えなきゃ
いけないことがあっててそれは、通訳としての能力と同じように
いやだから
日本語能力
そこまで求められ
たらそこがアイデンティティと関係ないですよ日本人としての
いやでもそれは文化として持たなきゃいけない
今は言いたいのは僕はもっと前の話でそのなんで学習っていうふうな
風に線を入れちゃうのかなっていう風な、もっと僕俗なものだと思ってるんですよ英語って。言葉は、攻撃することもあれば、その気化して目に見えないような状態にもなってるし、なんでその なんていうんですかね、勉強って線入れてカテゴライズして、
いやでも勉強って線入れてるのは偏見じゃないですか。
いやそういうふう
にウッドさん、いやだからその人の読み取った時に勉強と捉えてるって、それその人と話さないとわからない。
いやいや、だから今はこの話の最初っていうのは、英語の生の英語に触れるって話から広がってるんですよ。うん、でその心意気の部分で、で英語を学ぶっていうところで、英語で英語のままある程度もう水準いった人はそれをやればいいのに、勉強という枠で常に日本語で、
いやそれは僕間違ってると思うんですけど、例えば
今
いや僕は全く正しくないと思ってて、なぜならばその人が勉強と捉えたったら、もうこの会話自体も勉強で僕はいいと思ってるんですよ。で、その人が自由だと思ったらそれでもいいんだけど、ちゃんと今こうやって議論してる、で、そこから僕の意見はこう、で、ウッドさんの意見はこう、で、今回はこれで、この人が僕が学んだ
と思ったから、
でもそれは、
日本語として捉えるところが、
そこまで言ったら、概念を勉強と捉えるって言ったら、そこは勉強じゃないとかって言うと、もうディベートになっちゃいますよ。
いや、ディベートとかじゃなくて、
いやそしたら、
勉強の話が、話す途中でね、入れない、なんていうか、A という英単語を B という日本語に置き換えるっていうところが、昔からやってる勉強、受験勉強、僕否定はしないんですよ、さっきの土佐健さんと同じ意見で、バックボーンになってるんで、ただそれを、英語は言語っていうものっていう原点に立ち返ると、それは時としてやっぱり日本語と英語ってもう、パズルのように入れ替えるものじゃないので、でそこでさっき、トミーさんが言ったアイデンティティ、日本人のアイデンティティが入ってていいんですよ。でも なんて言うんでしょう、その生の英語を理解するのに、なんで日本語を介してやろう。
あ、でもそれはね、レベルにもよりますよ。
だからさっき言ったのは、レベルにもよるって言ったら、さっき言ってたんですよ。
あ、ってます。
一定の部分を超えただ
から、ナディアの人たちは700、800ぐらいの人でもそういう風にやろうっていう人がすごい多いんだけど、東京では980ぐらいの人
も、
いや、
それはたまたま知り合った人がそうであって、名古屋の全ての人が、
あ、
だから東京の人がダメだっていう意見を、そう言っちゃこういう場所で言っちゃいけないっていう、
いやいや、ダメだって言
われたから、神崎先生が知り合った東京の人がそうであって、
新社
名古屋の知り合った人がそうであって、募集団としてそうなわけじゃないんだから、東京の人がダメだって言われる
以上は、おかしい。でも、富田さん、そんなこと、そんなこと、
だから、我々言ってるじゃないですか、それ。東京の人はもっとそうしなきゃダメだっていう議論はおかしい。
あ、そこは、長
い
人
は。いやいや、もうしてほしなきゃダメ
だ。神崎先生の知ってるブロガーの人がそうしなきゃダメだって言ったら、議論は成立するけど、
いや、そうしなきゃっていうよりも、だからなんていうのかな、
だって東京の1000万人の人口のすべては
しょうがないから、いや、だからなんですよ、それは
ブロガーの方見ててね、そういうなんていうか、人が多いという話、ただ全員が、ね、そうっていうわけでもない。東京のブロガーでももちろん、同じように洋書とかたくさん読んでる方もいらっしゃるけどさ、でそれ今俺が、いやなんで俺それ言ったかっていうと、俺は洋書を進めてんの、はい、で日本語を介してやるのは良くないって、
多読派、
そうで俺はそういう風に自分でやってきて、自分で英語は英語で分かってやろうっていう生きがってる部分っていうのがあって、それで初めは分かんないんだけど、でも分かんないなりに頑張って理解しようと思ってやってたら分かるようになってきたから、それがいいんだっていうふうにブログでも書いてるし、ラジオでも何回も言ってるんだけど、分かってくれない人がすごい多くて、歯がゆい思いをしてるんだよ。まあ、歯がゆい思いっていうか、まあでも分かんない人には分かんないなって言うんでしょうがないなって。でもそれを分かってくれる人が名古屋には多かったから嬉しかったっていう話。
名古屋の接したブロガーの人は多かった
って。そう。
いや、そこはね、英語を学ぶ観点ではそうかと思うんですけど、
だからその人がどこまで行きたいかによって僕は違うと思ってて、別に日本語に置き換えてもコミュニケーション取れれば僕はいいと思ってるんですよ、うん、でいやおっしゃる通り英語来た、うん、英語で分かった、英語で答えたって言えばもう本当最高、
うん、
だからそうすれば通訳なんて概念いらないんですよ、うん、そもそも
いらないですよ、
そもそもいらない、
いらない、
今の日本語でやってても、うん、ここに外人がいなかったらそれを英語に置き換える必要性は全く
ないです、
うん、ないんだけど、うん、ただその英語っていう言語を見た時に、うん、要はどこまで理解すればいいかで別に置き換えても僕はいいと思ってて、でそれはなぜかっていうと、向こうが喋ってきた時にこっちで答えなきゃいけない、でこっちの資料とかは全部日本語だって言ったら、まあ、どっかで日本語の変換って僕は起こると思ってて、でそれはもうやっぱ国とみて言語と言語が違う以上絶対どっかであると思ってるんですね。 100% 同じ言語で共通しちゃうってことは僕はどうしてもありえないと思ってて、でただそこを近づき合うためにその言語を使うんだったらできるだけそこに行くっていうのはあると思うんだけど、やっぱ 100% 行くのは難しいかなと思うんですよ。でその配分が 50-50 でも 3-7 で自分の言語を持っててもコミュニケーションを取るっていう目的であればいいと思ってるんですよ、まあ、でただ
それはただ
言語として 100% 理解するんであれば、うん、もう 100% スイッチっていうのが必
要、英語を英語で理解するっていうところで今のトミーさんが出した事例でいくと、その英語の呼吸っていう意味なんですよ僕が言いたいのは。でその通訳の話までなってると、もちろんその持ってるその日本語の資料をしっかり日本語で噛み砕いてっていうところでは日本語の能力になるんで、なんていう今富さん言ってるように 100% イコールは無理だと思います。ただその英語っていう土俵で話がされる以上、その英語の持ってる呼吸っていうのをより高く知っておかない置く必要があると思うんですね。だから今学習者の道の途中としては、それをいろんなものから英語の呼吸を知るために英語を英語で考える。でもちろんさっきの話してる途中でも日本語の世界に引っ張られるってことあるんですよ。あ、この言葉わかんないなってなった途端に、その途端にいきなり日本語の世界にもう引き戻されるんで、ただそれを少しでも減らしたいっていうのはありますね。であともう一個、これはこの間の名古屋の飲み会で話したんですけど、講師の方たち、浜田先生とかテックス加藤さんも、もう講師と言っていいと思うんですけど、ものすごく分かりやすく文法の説明とか文の構造説明さ、ありがたい。でもきっと神崎先生にしてもテックス加藤さんにしても浜田先生にしても森田さんにしても、その説明する前段階は英文を見たときにそんな風に捉えてないと思うんですよ、
うん、
で生徒さんに教えるのに生徒さんが分かる日本語っていうもので分かりやすく、いわば通訳の能力のようにそこが講師としての付加価値だと思うんですね。でもその前段階はもっとざっくり感じてると思うんですよ。そこを僕たち学習者は本来は神崎先生の口から発せられるこの言葉は何しで何々っていう前段階の神崎先生感じてる部分を本来は学習者としては先に学ぶべきだと思うんです、僕の中ではね。で後からその出てくる言葉っていうのは自分が教える立場になった時には必要だと思うんです、もしくは通訳する立場になったら必要だと思うんですけど、今の英語話者としてはいらないかな
っていう。どっちかっていうとそのなんか、ね、理論より感覚のイメージですかね。
感覚
ですね。いや例えばコロケーションでもうこれしかないだろうっていう、いや説明できないけど、例えば腹が立つの括弧が立つ怒るって言ったら腹がでしょ、
うん、
っていうような感じかな。
それが大事ね。
いや要は、うん、いや例えばコロケーションって言われれば、
うん、
学習者それまでなんですよ、
うん、
慣用句とか、
うん、
理論じゃなくて、
う
ん、もう当たり前で決まってる表現だからこれだろうっていうようなところってありますよ、
ね、ある、ね、理論的に分かることと感覚的に
分
かること
がある、うん、だから理論で説明できる部分と、うん、もう昔から言い回しで決まってて、
うん、
このフレーズだからとか、うん、
今日ちょっとそんな話をしちゃった
それはきっとあると思ってて、
あるよ。
でやっぱそれを説明する確かに付加価値があるのは説明できない領域もきっとあるんじゃないかなと
実
は
思
ってて、ね、
理屈じゃない部分
は理屈じゃない、でそれは日本語にもあるじゃないですか、
あります、ね、で理屈じゃない部分を理解するには日頃から
そう
理屈で分かる部分も感覚で取れるようにする必要
は、だからそれでいけばちゃんと要所とか読んでていろんな文章に出会ってると、うん、なんか分からない問題に出くわしても、うん、なんとなくこうだなっていう感がすごく正当に近い領域に来るとは思うんですよ ね、
そ, うです
ね、
それはあれもコピーングも同じ効果がある、
うん、そう
そう、あとコピーングをたくさんデータベースがあると、
特にトイックの文章を覚えてると、うん、その言い回しがそのままパート5とか、
うん、
いわゆるパート7の問題がパート5来るっていうのも、まあそれ意図してるのか分かんないですけど、うん、読んでるとなんとなくここに来る前置詞こうじゃないかな、うん、じゃあなんでって言われても分かんない、うん、だけどなんとなくこう思って勘で解いて、うん、当たって結果的に満点近かったのは、うん、やっぱその人の英語能力って上がってると思うんですよね、英文に触れる機会があったりとか、でそれは多分説明はおそらくできないと思ってて、だから多分その英語に触れる部分ってきっとそこにあると思ってて、でだからといって、で僕がさっき強く主張した日本語に置き換えるって発想をした人はコミュニケーションは取れるんだけど、だからトイックのテストで言ったら多分低いと思う。
いや俺逆だと思うよ、トイックはできると思う、それで。
いや、できるけど、ただコロケーションとかわからなかったら、うん、ただ前置詞とかそういう問題間違えても、うん、コミュニケーション取れる人は僕取れると思うんですよね。
ああ
、
だから、もう一回ちょっとごめん。
いや、例えば、多読をいっぱいしてる人が、わ、うん、からない問題出くわして勘で解いた、
うん
で。そういう人は僕正答率が高いと思う。う
ん、ああ、
なぜならば、うん、そういうセンテンスなり、表現に出くわしてるから、うん、噛んで解いても、うん、この前置詞の感覚はこうだとか、
うん、
でオーマーくっつくとか、なんかそういうイメージ選んだら、うん、やっぱり合ってるとか、うん、備わってると思うんですよ、うん、でそのもう一方 で日本で、ね、離れてどっちかというともう完全に日本語に置き換えて考えてる人は、うん、ビジネスは全部できる、
うん、
で英語も
できないんじゃないの、できるそういう人って。
いや、いや俺ビジネス行ってないから、
いやだから実際僕トイックでそんな点数ない人でもちゃんと現地でやってる人もいますから、700点ぐらいの人でも。で
そういう人たちってさ、日本語で置き換えて考えてるか、
置き換えて考えてますよ。
あ、そう、うん、
でそういう人が、まあ、トイックの点数低い、で特にリーディングが低いんですよ。いや、うん、リスニングはすごく高くて、うん、リーディングが低くて、やっぱりそういう問題の前置詞が迷うとか、うん、要は自動詞と多動詞かで迷うとかっていうのがものすごくあって、いまだにだからそういう彼らの
メールを、ま、
メール見ても、うん、例えば discuss about とか普通に書いてくるわけですよ、
うん、
でこれ違うだろって言ったら、いや俺普通に用語で使ってたし注意されないからおかしいとは一切思わないで、俺は変える気ないって言うわけですよ。でそういうやつに、だからその多動詞だから前置詞つけたらダメだよって言っても、もうだって今まで通じておかしいって言われてない以上、俺はこれからも一生使うって言われたら、それはトイックの点数は当然下がるけど、コミュニケーションは取れるんであれば、トイックの点数が低いことに対して何ら意味はないと僕は思ってるん
ですよ。ああ、そういう意味。
だけど、正しい予報ではない、
うん。
明らかに。だけど、本人は気づいてないし。
もうその人を日本語に置き換えてないような感じがしますね、うん、今聞いた話では。日本語に置き換えてる、
うん。それはほら、理屈じゃなくて感覚で捉えてるから、理屈で言うと多動詞だから。あ、帰って。
はい。はい。5時で終了ですかね。あと何分と
20分なんです
よ。
あ、
はい、
入る
わ
け、
ね、あ、そういうことですか。
早く出なきゃいけない。
あ、そうですか。あ、そうですか。延長みたいなのあるんですか、これって。
延長って30分延長
できる。30分延長とかできるんですか。
あのリスナーの皆さん、
あ、そうですか、
いろいろ会場の時間があって、
次の予約が入ってます。
え、何時から、
この後に
5時から、
何時から入ってます。45分50分のレベルで来るそうです。あと5分10分のレベル。
あ、そうなの。じゃあダメだな、帰んない。
じゃあ引っ掛けます。
すいません。
はい、
すいません。すいません。
なんか
ね、すごい暑い。
暑かったのに。白熱してきた。
急にトーンが下がって
る。皆さん、コメントありがとうございます。
エンディングテーマでかけてもらいましょう。
うん、じゃエンディングテーマをかけて終わります。
あ、アウチさんいただき、今言っていただいたのにすいません。
片付けないでいいのかな、持っていくのだけ。じゃこれあるよ。
あれ、アウチさん英語で、英語で考えるかどうかね。
そうそうそう、うん、アウチさんとか英語で考える。
あ、僕は自分で持って食べてます。
え、
これ美味しいですよね。トミさんこれ美味しいですよね。
美味しい。
これ美味しい。すげえ美味しい。これ100円だったと思ったら、
札幌ビアクラッカー。じゃあ今日は、トミーさんとサケンさん、ウッドさん、ありがとうございました。
皆さん、良いお年を。
良いお年を。
皆さんの英語学習が、来年、頑張れることになってます。
ぐだぐだですいません。いや、今日は本当は5時までやる予定だったんですけど、チェックインしたのが早かった関係で、ちょっと早く出なきゃいけないとか、微妙だな。
同じそりゃ
って。サケンさんと同郷で土佐の住民よりって、土佐県さん
は新潟なんで。青木さんは四国なんですけどね。
青木さんは高知
で、土佐県さん長野なんで。
だから土佐でね、
明日は僕石渡さんのとこに行ってきます。
あ、そうなの。
はい。
明日何を。
明日セミナー、無料セミナー。
あれだよ、閉じてないけど。いいよ、なんかメッセージ言って。
いや、
もう切るけど。
ありがとうございました。
はい、
ありがとうございました。僕たちのためにっていうか、僕のためになんて聞いてください。
はい、皆さん、良いお年をお迎えください。来年も TBR よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さよなら。
来年もまたお願いします。